皆さん、最後にね、涙を流すほど笑った記憶っていつですかっていうね、ちょっとお話なんですけども、いや、なかなかね、涙流すほど笑うってことはね、ないんだけど、でもね、やっぱり生きてる中でね、たまにあるよね。そんぐらい面白いことで遭遇するときってさ。でも俺正直、もうここ何年もそういうことになんか出会ってなくて、全然もうたまには笑うよ。ね。ぎこはははって笑ったりするんだけど、でも涙流すまで笑うってほんといつよって話なんだけど、まあ、遡ると多分ほんとね、5年10年ぐらいね、そんなになんか笑ってない気はするんだけど、で、まあ、俺の一番古い記憶で新しい記憶か。でね、あの涙流すほど笑ったかなっていうのは、あの、M1 グランプリ。10年ぐらい前のね、M1 グランプリで、あの、決勝戦かな。決勝戦かその前の準決勝かわかんないけど、あの、笑い飯。ね、コンビの笑い飯さんがいると思うんだけど、笑い飯さんがやったネタで、あの、マリリン・モンローのね、ネタがあるの。これがめちゃくちゃ俺好きで、何回見ても笑えるのよ。で、本当に、まあ、それでこそね、もうね、何十回を見てるから、もうね、その涙流すほどではないにしても、もう最初の頃はね、本当何回見ても涙流して笑ってたの。本当面白くて。まあ、もしよかったら、なんか探してもらえれば出てくると思うんだけど、あの、多分、あるかな？あの、Amazon プライムビデオとかでもね、あの、M1 の動画とかあったりするじゃない？あれとかでも見れると思うんだけど、確か、うん、笑い飯さんが優勝した年のやつかな？とかの、準決勝とかだったと思うんだけど、で、その、マリリン・モンローのネタがあってね、うん、それめちゃくちゃ面白いんでちょっとおすすめなんですけど、でもそれぐらいなのよ。うん、それ以来、俺涙流すほど笑ったことなくて。だから、ね、一番幸せじゃん。そんだけ笑えるってさ。本当に毎日涙流して笑うっていうことができる。そんな人生を送りたいなと思ってるわけ。それが一番幸せだからさ。なんだけど、やっぱなかなかそうはいかなくてさ、人生さ。ねえ、笑えない人生ですよ、本当にね。でもそんな中ね、たまたま、昨日かな？ね、タイムリーなんだけど。久しぶりに涙流して笑ってさ、なんかいいなぁと思ってね、笑うっていいなぁと思って。いや、これまあ、ちなみになんで笑ったかっていうと、まあ、だからツイッターとかで出回ってた動画なんだけどね、それ見て笑うっていうぐらいだからもう程度の低いものかもしれないんですけども、とある、ニュース番組、スッキリってあるじゃない、ニュース番組、あれのちょっと切り抜きの動画みたいなのが回ってきてて、で、それちょっと見たのよ。何の気なしに。そしたらそれがさ、破壊力すごくて。で、その動画のタイトルっていうのが、秘宝、ヤマハが開発した誰でも ELT、持田香里の声になれるカラオケマイクで放送事故っていうね。そういうタイトルの動画なの。まあ、もしよかったらちょっと検索してもらったりとかね。俺もちょっとリツイートしたりするのでね。まあ、その動画見れるかなと思うんだけど。なんか、ヤマハがさ、これ結構前にね、ニュースとかなって見たことあったんだけど、ヤマハが、その、誰がね、歌っても、その、ELT の持田香里の声でカラオケできますよっていう品物を作ってて、それは女の子が歌ってもそうだし、男の人が歌ってもそうだし、誰が歌っても、もう持田香里の声になるのよ。だから ELT の曲をそれで歌うと、本当に持田香里が歌ってるように聞こえるのよ。それはもう本当誰でも。っていう品物だったのね。で、その中で、その、スッキリでね、その、まあ、それ実演するっていうね、流れになったんだけど。で、実演する人がさ、本当にもう、声がガラガラでもしゃがれてて、もう聞き取れんだろうっていうぐらいの人だったのね。で、その人がまず、マイクを使わないで、ELT の曲を歌ったわけ。うん。まあ、別に、下手くそとかじゃないんで、もう声がダメなのよ、もう。カスカスで。 だからこれ絶対無理だろうみたいになってんだけど、ねえ、でそれ歌うわけ、その人が。したらさ、普通のね、その前に実演した人は本当に持田香織の声になったんだけどね、他の人はね、男の人で歌ったんだけど、やっぱそのね、カスカスの声の人が歌ったら、なんかなんだろうね、瀕死状態の持田香織というか、もう肺に穴が開いちゃった持田香織っていうか、もうなんかね、まあ見てほしいなってやつなんだけどね。それのやっぱりそのなんだろうな、インパクトがすごすぎて、ちょっとね、笑いが止まんなかったんだやっぱね。なんでね、だから本当に本当短い動画なのよ。なんだけど本当ね、本当1分2分とかの動画なんだけど、それでね、涙出すほど笑ったからさ。でも2、3回見たんだけど、2、3回見てどれもやっぱり涙流して笑ってるんで、久しぶりにあ、なんかそういう動画に出会ったなと思って、だから必要だよなと思って、自分のテンションが下がっちゃってる時とか、なんか気持ちをね盛り上げたい時とか、そういう時にやっぱりなんかもうこれしとけばテンションが上がるとかね、気持ちがフラットになるとか、そういう何か持ってた方がいいじゃん、人間って。だから笑えるとかさ、もう全然笑えないな最近って時に、これ見たらでも元気になれる動画があるとかさ、そういうのすごい大事だと思うんだよね。だからさね、俺今までその笑い飯のね、その M1 のマリリン・モンローのネタしかなかったんだけど、これまで来たね2本目。これ本当にぜひ皆さんにね、最近なんか笑ってないなっていう人もしいたらね、いつだっけな涙流すほど笑ったのはっていう人もしいたらさ、ぜひこれ見た瞬間にね涙流せるかなと思うんで、俺はね流したんで、まあ少なからずね、まあアラフォーのおじさん一人をね、泣かすぐらいの破壊力はあると思うんでね、まあよかったらこのね、ヤマハが開発した誰でも ELT 持田香織の声になれるカラオケマイクで放送事故ってやつね、ぜひ見てほしい。ちょっと笑おうね、人生ね。なんかやっぱ暗いじゃん世の中、最近ってかずっとね、やっぱコロナとかなってさ、だからで不景気とかさ、物価が上がったとかさ、税金が高えとかさ、ね、なんかいろんなね、なんかマイナスな情報がすごい入ってくるじゃない、耳にさ、どうしても、ね、プラスの情報だけでいいのにさ、生きてる上でさ、そんなね、人生なんて100年ぐらいしかなくてさ、ね、あと言ったってね、例えば80ぐらいまでしか生きられないって言ったらさ、俺あと40年ぐらいしか生きられないわけだからさ、もう別にネガティブな情報とかいらんじゃん。もうポジティブな情報だけ入れてったってさ、あっという間に40年経つじゃない。だから笑ってこうよってことだよね。そんなね、ちょっといい動画に出会ったんでね、皆さんにもそれをちょっと共有したいなと思って。まあそんなお話でございますけどもね。だから今日はちょっと久しぶりにね、笑って心がスッキリした状態でね、ラジオやれておりますからね。まあ、そんなちょっとね、お笑いの力でね、今日も2時間ぐらいね、お話ししていきたいと思いますんで、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは、今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、エコーかかりっぱなしですな。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、久しぶりにちょっと操作ミスしてしまいましたね。まあね、一人パーソナリティのね、一人ディレクターのね、まあそういう感じでやっておりますからね、一人プロデューサーでね、一人構成作家でもう全部やってますから、それはミキサーも一人なんでね、ボタンを押し忘れもあったりするんですけどもね。まあ、そんなわけで、 ね、今日もやっていきたいと思うんですけども、今週はね、まあ、そんなんで、まあ、ちょっとね、ちょっと楽しく、ね、まあ、笑いながらね、まあ、生活してはいたんですけども、でもやっぱね、一週間通して考えてみると、まあ、バランスはね、あるわけでさ。常にね、ずっと笑ってるか、そういうわけでもなくてね。やっぱこの間の、おとといのね、土曜日休みだったんだけど。ね、せっかくだから土曜日休みの日だからさ、外出てさ、なんかおもろいことないかな、みたいなね、ネタ探しとか、まあ、しに行くんだけど、休みの日は。なんか、ね、ダメな日で。ね、結局、家にずっといたね、ベッドの上でゴロンってなって、ね、テーブルの方に行って、ベッドの方にゴロンって行って、ね、テーブルに行ってみたいな。そんなん繰り返してね。で、家の中にあったカップラーメン食ってね、一日終わるっていう。そんな日もあったけど、まあ、大切だよ、そういう日もね。その、毎回ね、休日にね、外出てさ、なんかおもろいことないかなって探しに行くのもいいかもしんないけど、時にはね、やっぱ家から出ないで、ゆっくりじゃないけどもね、なんか、何にもしなかったなーって。ちょっと後悔するぐらいの日もね、ある方がいいのかもしんないね。だからこそ次の休みでね、なんか取り戻そうとしてね、また頑張ったりもするし、時にはそんな日もね、必要だったのかななんてね、思ったりしますけどもね。だからそもそもね、そんな外出るようなタイプじゃないのよ、俺は。俺ラジオやってるからね、どこかしら行ってますけど、毎週。でもそんなタイプじゃないのよ。もう引きこもりの気質がすごいんだから。出たかないんだから家から本当は。ずっと家の中にいたいんだからさ。でもね、でもまあまあ、ちょっとはね、おもろいことを探しに行きたいなっていう気持ちもあるからさ。ね、まあラジオっていうものがあるからこそね、ちょっとアクティブになる日もあったりはするんだけどもね。まあそんなわけでさ、まあね、何したんだろうね、今週はっていう感じなんだけど、ただまあ飲みに行ったりもしましたよ、今週。前にさ、ちょっとね、話した2週間、3週間ぐらい前にお話しましたけど、で、友人と酒を飲みに行くと。で、俺がちょっと予約をするってなってね。そしたらちょっと予約をミスってしまって。火曜日の夜予約取るはずが、ね、俺のミスで水曜日の夜予約しててみたいな。で、結局ね、予約取れてないじゃんってなって、まあ、飲み会が流れるっていうね。まあ、悲しい事件があったんですけども。で、その人と、今週ね、飲み行きまして。久しぶり、まあ、久しぶりでもないんだけどね。まあ、会って、ね、酒飲んで。で、なんかね、まあ、ちょこちょこね、会って飲んでる人ではあるんだけど。なんか思うのはね、人間って、優しいなって、いうのをちょっと感じた。最近よく感じるんだよね。先週のね、ラジオでもちょっと話したけど、まあ、手こき風俗に行ってね、女の子にハグしてもらうっていうね、お話したんですけど、その時も感じたけどね、人間って、優しいなって、あったけえなって、思うことがあってさ、やっぱり。で、それは、ね、そういう風俗嬢もそうだし、ね、友達もそうだし、関わってる人、中にはいるよ。もちろん、そういう、あったかくない人、優しくない人っているけど、でもそれってさ、やっぱなんか、1割とかじゃん。9割あったかいと思うよ、本当に。いい人しかいないと思うわ。で、まあ、一時はね、そうやってなんか、なんか、優しくないなとかね、きついなとかっていう人は出会うかもしんないけど、結局、ね、そういう人とはさ、続かないじゃん。人間関係って。だから結局、続く人間関係って、やっぱ、いい人しか残んないじゃん。そう考えるとね、こうやってね、定期的に飲んだりする人もさ、やっぱ、優しいなって、思うよね。言葉、のね、なんか、節々にちょっと優しさが滲むよね。感じるわ、そういうのは、なんか。その、打算とかがあるわけじゃなくて、普通に優しいんだよ。人って。根本ね。だから、それはなんかすごい最近感じるなと思って。 っていうね、お話、うん、まあ、飲みに行ったりとかね、まあ、したかな今週は。他何したかな今週ね。他はね、そうだな、意外と、あ、今週あったことっつったら、まあ、あと髪の毛かな。あの床屋行ったのよ、久しぶりにね。まあ、久しぶりっつっても1ヶ月に1回はね、キュービーハウス行ってるんですけど、確か3月1日とかね、4月1日ぐらいからキュービーハウス値上がりするんだけど、まあ、一応その前にねと思って、まあ、行ってさ、まあ、1ヶ月に1回ね、まあ、私髪の毛短いですから、ちょっと整えるためにもね、切ってもらうんですけど、でもちょっと思ったのよ、その今ね AGA の薬を飲んで髪の毛が多少なりともね生えてきてると、生え揃ってきたなっていう感じがしてて、もちろんその M 字だったりとかねっていう部分はまだあるけど、でもまあ軽く隠せばわからんかなぐらいの M 字だったりするわけで、特にまあ右側の M 字部分は結構なくなって、左側が若干ねやっぱ M 字感あるんだけど、まあ、そのぐらいだから、まあ、ちょっとね、うん、カバーしてあげれば大丈夫みたいな、ぐらいになってきたから、ちょっと髪型変えようかななんて、思ったりとかはしたんだよね。でもさ、どうみんな、まあ、昔だったらだよ、学生の頃とかだったらさ、イメチェンとかってあるじゃん。ねえ、その、夏休み終わってから髪型変わってるとかさ、ねえ、なんか部活、運動部だったからずっとね髪の毛短かったけど部活3年になってね辞めたから髪の毛伸ばすとかさ、いろいろあると思うんだけど、もう大人になってさ、社会人になってさ、もう髪型ってあんま変わんなくない？逆になんか変えたらさ、女の子だったらいいよまだね、うん、なんかロングだったのをねセミロングにするとかね、ショートにするとか、なんかいろ、まあおしゃれじゃない、髪型変えるって。でも男ってさ、そうそうもう髪型変えなくない？みんなどうなんだろうね。そんな頻繁に髪型も変えることないよね、もうね。って思うと、なんか怖いよね。俺いつもさ、ここ何年もね、まあ、髪の毛の量がなかったのもあるんだけど、まあ、変な髪型なのよ。変な髪型って言ったらまたあれなんだけど、前髪をね、ほんと横に流すのよ。で、前髪は横に流すくせに、髪の毛は立ってるのよ。よくわかんない、その髪型ね。うん。なんだけども、これは M 字を隠すためにはもうしょうがない髪型で、で、そこに行き着いたわけ。なんだけど、これって、本当に髪の毛が薄くてどうしようもないところから発生した髪型であって、今の毛量とか生え際で考えるともうちょっと違う髪型できるかなと思うわけだからさ、ちょっと髪型変えんのもありかなーってちょっとね、うん、欲が出てきたんだけどさ、生えてきて、でもね、さっき言った通りなんか職場でな、なんかねえ髪型変えるのちょっとやだななんて思ってさ、どうしようかななんて思いながらね、髪の毛伸ばそうかなとかね思ったりもしたんだけど、いやまだいいかと思って、まあ今回は普通にまたキュービーハウスで切ったらいいかと思って、いつも通りのね注文でと思って、で行ってさ、まあいつも通りね、サイド6ミリでかなり上の方まで買ってもらって、であと全体的に1センチから 1.5 センチぐらい切ってくださいっていうお願いをしてるの、いつもね。そうすると俺みたいな髪型になるんだけど、でやってもらったわけよ。したらさ、いつもだとさ、その横をね3ミリで上の方まで買ってもらうと、それだけで結構あかっこいいじゃんって感じになるのよ。ね、自分で言うのもあれなんだけど、なんかおいい男じゃんになるわけ。やっぱね、サイドがねもっこりしてるとね、やっぱなんかダサいんだよね。そこはシュッとすると、うん、いいじゃんってなるのよ。でしかもさ、髪の毛上の方はね全部髪の毛の長さがあるからさ、なんかかっちょいいわけなんだけど、今回担当してくれた人がうまいかうまくないかわかんないんだけど、見てるとね、なんかもう角刈りっぽくなってくのよ。 その、俺が思ってるところよりも、なんだろうな、ちょっと手前までしか買ってくれないわけよ、サイド。だから、俺結構ね、頭の形がね、その、横とんがってんのよ。とんがってるって言ったらちょっとね、どんな頭やってポリンキーみたいになっちゃうけど、あの、そうじゃなくて、ちょっと角張ってるっていうかね、逆三角形っぽい感じになってんのよ。だからこそサイドを結構上の方まで刈らないと、なんか、頭のね、ところだけなんかとんがってる感じになっちゃって、で角刈りっぽくなっちゃうのよ。だからそれが嫌で、かなり上の方まで買ってくれって言ってんだけど、その人あんまり買ってくれなくて、なんか遠目で見てると角刈りっぽくなってくのよ。で、全体もね、1センチ、1.5 センチ切られてるから、なんかほんと見てて、角刈りにされてんなぁと思って。大丈夫かなと思って。で、それで、まあ、カット終わって、こんな感じでどうですかって言われて、ね。で、ダメですとは言えないからさ、ありがとうございますってね。で、終わるわけ。で、終わった後、まあちょっとね、軽くその人もセットしてくれてるんだろうね。あの、霧吹きでさ、ちょっと手濡らして、それでね、俺の髪の毛いじって、少しセットしてくれたんだけど。まあ、それ見ても、全然かっこよくはないのよ。大丈夫かな、この髪型って感じだったの。で、まあまあ、後でね、自分でセットしてね、まあどうなるかわかんないけど、まあまあ、うまくできんだろうとか思って。で、お店出て。でも、そんな髪型だからさ、ねえ、まあ、そのままの髪型で街出れないから、基本的に俺キュービーハウス行った後、帽子かぶるのよ。ね、自分でセットしないともうダメだからさ、俺の頭って。だから、もうすぐね、帽子かぶるわけ。で、まあ、一日過ごしてさ、家帰ってきて。で、帽子脱ぐじゃん。したらさ、なんか、とんでもない感じになってて、あの、水に濡らしてもらって髪の毛セットしてもらったから最後ね。で、その状態で髪の毛、その潰す感じでね、あの帽子かぶっちゃったんで、あの帽子脱いだらもう髪の毛ぺったんこになってるわけよ。ね。で、なんか、なんだろうね、もうぺったんこすぎちゃって、もう頭の形は俺あんま良くないのよ、ほんと。だから、なんか、大丈夫かなっていうね、感じになっちゃってさ。本当にこれ、セッティングしてどうにかなるような髪の毛なのかっていうぐらい、なんか、ぺったんこで、そう、いつもちょっとね、軽く立たせてるわけよ、俺ね、髪の毛をね。今日も立ってるけどもね。うん、だからそんな立つような髪の毛でもないし、みたいなさ、大丈夫かなみたいな。なっちゃって。ちょっと絶望したんだけども、一応次の日ね、朝、シャワー浴びてさ、で髪の毛セットして、したらまあまあそれなりのね、いつもみたいな感じにはできたんで、まあセーフだったんだけどもね。でもなんか、そんな感じだ。結構俺毛量増えたなと思ったんだけど、いや意外と、そういうなんか水に濡れたような状態で帽子とか被って長時間経ってね、それ帽子脱いだりするともうぺったんこもぺったんこで、どうすんのって感じになっちゃう。人前に出れるような姿じゃないからさ。だからこんだけね、髪の毛戻ったかななんて思ったけど、意外とそうでもないなと思って。だってみんなさ、帽子かぶってもさ、そんななんかぺったんこにならないでしょ、言っても。だからまあそもそものね、毛量というか、が違うんだろうな。って思ったりするけど、だからね、ちょっとなんか20代ぐらいの頃の髪の毛に戻ってきたかなと思ったけど、まあ、そうでもないのかなってね、ちょっと思ったりはするんだけど、でも一応ね、まあ今週ですか、昨日一昨日ぐらいからちょっと髪型をね若干変えまして、まあ、髪の毛短くなったからね、で短くなった上でちょっとどういう髪型にしたかっていうとですね、まあ、わかんないと思うんだけど、見てる人はね。ただ俺はわかってるんだけど、その、さっき言った通りね、あの、前髪を俺は横に流してるわけ。横に流して、M 字部分を隠してたりするわけよ。なんだけど、それを今週からやめまして、前髪を、 その、立てるというか、その、おでこ出す感じでね、うん。前髪上げる感じで、ちょっと髪型、セット、してみまして。昔はこうだったのよ。昔は、それこそ20代は、前髪を、上げてたわけね。で、別にそれしてもさ、M 字がそこまで気になんなかったから、大丈夫だったんだけど、本当に M 字がひどくなっちゃって、前髪の量とかもなくなってきちゃって、そうすると、前髪立てたりすると、あの前髪持ち上げたりとかすると、なんか、M 字も、すごいし、前髪立ってるしみたいな、もうなんか気持ち悪い感じになるのよ。なんだけど、今、M 字もちょっと埋まってきてるのと、前髪立ててもちょっとね、横に、その、サイドね、右と左に少しずつ、あの、バランスを良くして前髪立てれば、なんとか、うん、カバーできる感じになったので、だからちょっと本当に20代ぐらいにしてたような感じの髪型にちょっと変えました。普通これが自然だからね、言ってもさ。で、例えばそのね、ちょっと髪型、ね、髪の毛ちょっと立てるよみたいな髪型してる人はさ、で、前髪とかも上げたりするじゃない。だから、その正面から普通にまっすぐ、ね、髪の毛を立てる。うん、上にね、立てるっていうのが普通の髪型だと思うんだけど、俺は、ほんと横に流してたから髪の毛を。だからまあ、ね、より自然なね、髪の毛にできたかなと思って。まあそういう感じ。うん、まあ、ちょっと髪型変えた。ね、いい歳したおじさんだけどね。まあそんな感じ。ね、でも他の髪型できんもんな、もうな。最近ね、そのがっつりさ、その髪の毛セットしたりとかって人あんまいないじゃん、言っても。なんか結構ナチュラル系が多いじゃん。って思うのよね。そしてあと街中を見渡しても、ハゲてる人がいないんだよね。本当に。俺ぐらいの年代の人で、ハゲてる人って本当にいなくて。何なんだろうね、あれね。なんか。で、ナチュラルなね、かっこいい髪の毛みんななってっから、何が起きてんだろうなと思ったりするんだけどさ。まあ、そんな感じのね、ちょっと髪型変えましたね、髪の毛も増えてね、少し髪型変えられましたって話かな。今週ちょっと何か変化があったとすれば、うん、あとはね、何が変化あったかっつうとね、まあ、いつも体が悪いっつってんだけど、あの今週普通に体悪くて、その内臓的なとか体調がとかじゃなくて、肉体がってやつだったんだけど、俺いつもさ、シャワー浴びながらね、鼻くそほじるのよ。まあね、みんなも鼻くそほじるでしょ？どっかのタイミングで。ね。俺は鼻くそほじるのはシャワー浴びながらほじるんだけど、やっぱ鼻噛んだだけだと、その固形物って取れないじゃん。だからやっぱ鼻ほじるしかないよね、物理的に。っていうのはやっぱ一日一回必要だと思うんで、まあ鼻ほじるんですけど、で、鼻ほじるときってさ、まあ、みんなね、なんか癖があると思うんだけど、俺ね、鼻くそほじるとき、口開けちゃうのよ。まあ、結構開く人多いと思うけどさ。で、自分が思ってる以上に口を開けてるんだろうね、おそらくね。でさ、顎痛めちゃって。どんだけ口開けてんだって話なんだけど、鼻くそほじった顎痛めちゃって、右の顎めっちゃ痛くなっちゃって。ちょっと口開けたりするともう痛いのよ、本当に。で、でもさ、もうその後もすぐ仕事行かなくちゃいけなくてさ、朝さ。だからシャワー浴びて鼻くそほじって顎痛めて、やっべーっつって。でも仕事行かなきゃって言ってさ。で、ねえ、職場で、まあ無言ってわけでもいかんからさ。ね、口は動かすじゃない。何かとね。したらさ、やっぱ痛いしさ。で、なんかこの、顎が痛いと他のところも痛くなってきて、なんかね、首の左側っていうかな、もう上半身左側全体ぐらいの、肩から上の左側全体がなんか痛くても、で、もう首のあたりに関しては30秒に1回ぐらいなんかちょっとズキっていうか、ツキンっていうか、あ、そういう痛みってあるじゃん、あれが来るのよ。これダメだなと思って、もう家帰って横になりたいと思ったんだけど、でも仕事始まってさ、本当にもう、1時間も経たないうちからずっとそうだからさ。 まあ、頑張ってもやるしかないよなと思って。で、まあ、頑張ってなんとかね、その日、しのいだんだけどさ、ずっと痛かったからさ、顎も痛いし、首も痛いし、つって。で、あと最近はね、右ももの付け根、裏の、ももの裏側っていうの、ケツと、ね、足のなんか、ちょうど、境目ぐらいのところ。あの辺がね、すごい痛くて、筋肉痛っぽい痛さなんだよね。で、別にね、家でね、椅子座ってる分にはそんな痛くないのよ。職場の椅子座るとね、痛いのよ。なんだろうね。椅子が合ってないのかね。わかんないけど。もうずっとあの椅子使ってんだけどね。でもすごい痛くてさ、もう今日もまだ痛いのよ。まあ、言ったら、まあ、今、そんな感じではいないけど、でもまあそこそこ痛いね。うん。なんだろうね。ちょっと伸ばしたりとかするとすごいね、激痛走るんだけどさ。だからなんかね。まあなんだかんだでも一応顎はね、二日ぐらいで治って。首もね、翌日には一旦治ったんだけど。まあ、残ってんのはね、その右ももの付け根が、もうずっと痛い。もう一週間、二週間痛い。なんだろうね。もうガタが来るんかね、年取るとね。だってさ、ね、四十肩とかって言うじゃない？40超えたらさ、肩が痛いんだよ、多分。例えばね、その野球とかするにしても、ボールが投げられないみたいなさ。そういう状況になるんだよね。だってね、その、伊集院光さんとかもさ、野球やってるんだけどね。あの人は草野球やっててさ、芸人草野球やってて。で、なんだけど50ぐらいの時かね、肩が上がらなくなっちゃって、ボール投げられなくなっちゃったんだって。50肩。みたいな感じでね。だから、でも伊集院さんってほんとね、毎週のように、毎週かどうかわかんないけど、その草野球チームでね、ずっと草野球してたのにさ。そうやって、常に肩を使っているような人ですら、そうなるんだからさ。まあ、なるわな、歳なんだな、やっぱな、と思って。だからね、四十肩って言葉があるぐらいだから、俺もね、ほんと、どんどん、体がね、肩来るんだろうな、と思うんだけど。まあ、あとはね、ほんと、ごまかしね、やっていくしかないかなと思うんだけどね。でもなんか、たまにはね、体が、軽いというかさ、絶好調な日とかも欲しいよね。もうね、久しくないけどさ、30代ぐらいの頃あったかなぐらいの感じだけどさ、40過ぎたらどこかしらなんか調子悪いもんね。朝起きた瞬間から心が悪いのかね、内臓が悪いのかね、外側の筋肉が悪いのかわかんないけど、何かしら悪いもんね。全部が整う日ってないじゃん、もう40超えたら。悲しいけどね、なんかね。でもちょっとごまかしね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、何の話なんだってことなんだけど。だ今週はね、だから、ないのよ。正直。何やったかでもやったか。唯一、ちゃんと出かけて、っていう話で言うと、ただそれはもう家系ラーメンの話になっちゃうんだよ。あんまみんな家系ラーメン、興味ないだろ？だからさ、まあ、唯一の、ね、外歩いて、なんか、体験したよっていう、いうものは、そうだな、家系ラーメンかなと思うんだけど、まぁ、ちょっとだけね、ちょっとだけ話すと、いつもの家系ラーメンじゃないです。ね。いつもの家系ラーメンってさ、それどこよってなるじゃん。だけど、今回行った家系ラーメンは、家系ラーメンの総本山、吉村屋です。ね、聞いたことぐらいあるでしょ。家系ラーメンとかね、ちょっと、小耳に挟んだことある人はね、吉村屋っていうのは、本当に総本山って言ってさ、もう吉村屋から、家系ラーメンは、派生してったわけなのね。だから本当の大元なのよ。で、皆さんが好きな家系ね、お気に入りの家系ラーメンってあると思う。でそこの店もすべて、吉村屋があったからこそ誕生したと言っても過言ではないと。そういう、もう家系ラーメンと言ったら吉村屋。ね。総本山なわけ。で、なんかここ最近家系ラーメンね。もう、ま、いろいろ食べ尽くした感もあるわけよ。俺が行ける範囲のところはね。 だからこれまで食べて美味しかったところをなんかね、これからはなんかちょこちょこ行こうかなみたいな、新しいところをね、あの発掘するんじゃなくて、美味しいなって思ったところをもうあと回っていこうかななんて思ったんだけど、でもやっぱそう考えた時にやっぱり吉村屋、うん、その原点だよね。原点かつ頂点と言っても過言ではないかもしれないけど、やっぱそこを最近行ってないなと思って。だから、ま、ね、お気に入りの店はいっぱいできたよ、俺もね、ほんとね。いろいろ行ったから。だけど、やっぱそこの原点をもう一回改めて、なんか食べて、うん、感覚をリセットじゃないけどね、うん、フラットな状態にしたいなと思って。なので、ちょっと今週吉村行こうと思って。で、行ったわけ。で、俺最後に行ったね、吉村屋って、ね、意外と結構前で。2021年の7月7日に行ってるっぽいんだけど、多分それ以降行ってないんだよね。だから1年半とか行ってないわけよ。ねえ、いろんな家系ラーメン行ってるのに。で、吉村屋も俺結局人生でまだ2回しか行ったことなくて。気がつけば。で、今回3回目って形なんだけど。で、土日行ったらめちゃめちゃ混んでるかなと思って、水曜日ね、うん、平日休みだからさ、俺さ、水曜日行くしかねえと思って。で、まあ、お昼ぐらいは混んでるから、ちょっと昼過ぎっていうかね、2時過ぎぐらいになるとさ、ちょっと落ち着くじゃん。だからね、平日のね、2時過ぎぐらいに行けば、まあ、そこまで並ばないでね、行けるかななんて思って。で、行ったわけよ。横浜まで。ね、横浜駅からね、まあ、徒歩10分くらいで、ね、着くんだけど。したらさ、お店の前行ったら、6、70人並んでんのよ。これ多分大げさじゃないと思うんだよね。少なくても50人。うん、これ絶対。うん、最低50人。でも多分6、70人普通にいたと思うんだよね。あの人数。やばいよね。平日の昼間だよ。しかも、お昼過ぎてんのよ。もう14時とか過ぎてんのよ。14時20分に着いたの。結構もう遅いよね。ランチ時でもないしさ。ねえ。で、みんな仕事終わりとかでもないじゃん、時間的にさ。ちょうどなんか何でもない時間じゃん。そこで60、70人並んでるってやべえなと思ってさ。でも来たからにはね、並ぶしかねえだろうと思ってさ。で、一応あの吉村屋って、あの先に食券買うタイプなのね。あの家系ラーメンって結構ね、独自のルールがあって、先に食券買って並ぶタイプと、並んでって店の中入った時に食券買うタイプってあったりするんだけど、それわかんないよね、意外とね。一応あの皆さん、あの、もし並んでるような店であればね、あの事前にそこ確認してから行った方がいいね。あの、検索すると意外と出てくるから。あの、〇〇や食券とかね。で、検索すると出てくるから。あの、事前にそういうのはちょっと不安な人はね。うん。まあ、調べてから行くといいと思うんだけど、まあ、吉村屋はね、そういう先買いシステムね。なので、で、ついてね、で、買って。まあ、いつも通り、最近はね、チャーシュー麺の中盛りっていうのを基本的には頼んでいるので、まあ、ここでもね、同じように頼みまして。で、1時間半かな。うん。気づけば、15時50分だったからね。1時間半経ちまして、入店という感じでした。ちょっと長いね。30人ぐらいだったら、本当に3、40分で入れたりするんだけど、やっぱ、6、70人いるとね、うん、やっぱそうはいかなかったね。1時間半かかっちゃったね。まあ、ちょっとね、大変だったんですけども。で、そんなんでさ、で、街にもあったね、久しぶりの吉村屋ということでね。で、食べまして。なんか、昔食べた時より、その1年半前に食べた時よりも、美味しかった。なんだろうね、俺の味覚が少し変わってきたのもあるかもしんないけど、いろんなラーメンも食べてきたし。なんかやっぱり原点だなっていう感じはするし、家系ラーメンって、最近なんか武蔵屋とかをね、よく食べたりとかするし、あとちょっとね、なんだろうな、麺屋寮とか、ひいきとか、まあ、結構ね、お好みのね、 俺の好きなラーメン屋とかも結構出てきて、でそれ食べてたからその原点の味っていうのを完全に忘れてたけど、この味が原点なんだってちょっとね思い返して返させてくれたっていうかね、なんかそういう感覚、なんかね、あの醤油豚骨じゃないのよ。家系ラーメンってまあ醤油のね返しがあって、豚骨スープ、豚骨だったりとか、まあ、鶏ガラだったりとか、ね、そういう動物系のスープがあって、で、そこに鶏の脂の鶏油っていうのがあって、その三重層を楽しむことができるラーメンなんだけど、でも、なんだろうね、原点の吉村屋は、その、豚骨醤油じゃないんだよね。豚骨醤油に鶏油ってんじゃなくて、醤油豚骨に鶏油。醤油が先に来る感じ。だから醤油感強めなのよ、吉村屋って。醤油がバシって決まってるっていうね。だからこれなんだなと思って、だむしろそのスープは濁らないっていうかね、言うほどその豚骨で濁るじゃん、クリーミーになるじゃん結構さ。でもそうじゃないんだなと思って、やっぱ醤油が結構前に来てて、もう下手したらもう醤油ラーメンにちょっと動物系が入ってチー油が浮いてるぐらいの気持ちぐらいが家系なのかなーなんて思って、うまくてさ、こうこれだなーなんて思って、やっぱ定期的にこの原点に一回立ち返らないといけないなと思って、うーん、美味しいラーメンいっぱいあるけどもね、やっぱ一年半に一回じゃダメだよね。うん、せめて半年に一回ぐらいは吉村屋行って一回リセットして感覚を、でまた新しいラーメンに臨むっていうことしないとね、なんか、うん、新たな発見もないしね、やっぱりね、原点がわかるからこその発見があるから、でちょっと思ったかなーっていうところでね、美味しくいただきましてね。まあだからこれからね、だ吉村屋がさ、どんどんどんどんさ、昔も人気だったけど、今本当にここ何年かで家系ラーメンブームっていうかさ、すごい来てると思うのよ。やっぱ俺がうめえうめえとか言い始めた頃ぐらいから、まあ、その時もすごい来てたけど、さらに来たと思うんだよね、やっぱりね。ブームが来てんのよ。だからさ、やっぱ昔に比べてもすごい人が並ぶしさ。で、新しいお店もね、いろいろ、あの、家系ラーメンの店出たりするけど、もうすごいもんね、人気が。で、今度も、3月1日かな、中野坂上とかに、麺屋大成って店だったかな、うん、ちょっとオープンするみたいな話もあって、もうせっかく俺もね、ちょっとその日休みだったりするんでね、ちょっと覗きに行こうかなと思ってんだけど、むちゃくちゃ混みそうだよね、オープン日平日なのにね。みんな何の仕事してんだろうね、ほんとね。俺みたいな平日休みの人がね、いるのかもしれないですけどもね。だからね、ちょっとね、まあ家系ラーメン今年もね、まあそんな食べてないですけどね、この今年はね、去年がちょっと食べ過ぎなところあったんでね、今週1ぐらいかなで食ってますけどもね、まあこれからもちょこちょこね、まあ楽しんでね食べていきたいなと思ってますけどもね。で、一応あの吉村屋情報最後出しておくと、あの吉村屋ね、場所移転します。多分4月に移転する予定らしいですよ。ほんと近くのところなんだけど、歩いてほんとに、ほんとなんか、近所というか、ほんとすぐのところに移転するっぽいです。なので、今のあの吉村屋の店舗で食べられるっていうのは、ほんとあと1ヶ月ぐらいじゃないですか。ね、3月いっぱいぐらいだと思うんで、昔懐かしいというかね、昔行ったなーみたいな、また食いたいなーみたいな、あの場所でっていう人もしいたら、早めに行く方がいいね。うん。まあ、移転があるからね、やっぱり何日か多分、お店閉めるタイミングもあると思うんで、だからもしかしたらね、ちょっとタイミング合わないと、行けないよなんて時もあるかもしんないんで、まあ、3月も早めのタイミングでね、ちょっと吉村屋行っとくと、いいかもしれませんよっていうね。うん。思い出もね、みんなあると思うんでね、やっぱり、ずーっとあそこでね、やったわけだからね。って思いますんでね。まあ、そんなね、吉村屋のお話でございましたけどね。だから今週そんな感じ ね。まあ、元気があろうがなかろうがね、家系食べになんとかね、うん、体は動くって感じだね。まあ、そんなところでね、あと今週なんかあったかな？今週、そうだね。時期的な話もあるんだけど、仕事をね、私毎日してますけどもね、仕事の契約の更新っていうのがそろそろ来るですよ。ね、私契約社員なんでね、半年に一回契約更新があるんですよ。で、今回どうしますかと。まあ、なんか、各自ね、スタッフに、まあ、更新のね、なんか紙が配られるのよね。で、更新を希望するしないとかね。希望するなら何ヶ月とかね。まあ、そういうのがあったりするんだけど。で、正直私、半年ぐらい前ね、に、まあ、更新したわけなんだけど。で、その時は思ったんです。次はもう更新しないでやめようと思ってました。それはまあ、どうするかわかんないけどもね、まあ、仕事辞めて他の仕事するのか何なのかわかんないけども、やっぱしこの仕事は辞めようというふうには若干思ってました。できたら次正社員でね、自分がなんか能力発揮できるような場所がもしあればね、ちょっと就職活動してね、転職しようと思ってました。だけどもだけどですね、普通に今回そういう用紙もらって、更新希望しますかとね、希望しますと6ヶ月お願いしますとね書いて出しました。まあ、これが通るかわかんないよね。また面談とかなって、いや、パルナイトーさん、ちょっと、ダメだね、ですね。今回で契約終わりますって言われるかもしんないけど、まあ、一旦俺の気持ちは、ね、契約更新、6ヶ月で、ね、出させていただきました。まあ、心境の変化もいろいろあるんだけどね。なんか、本当はね、今ぐらいそのね、まあ、投資こうやって開けてさ、2月ぐらいだ、3月とかね、ぐらいには新しい仕事にとか思ってはいたけども、現状、新しい仕事をするとか転職するっていう、なんか感じでもないなぁとはちょっと思って。ね。ないなぁっていう年代でもないんだけど、いつでもお前転職するべきタイミングだぞっていうね、話ではあるんだけど、なんか、今年さ、俺 YouTube 頑張るよっていう話をね常々してるんですけど、でやっぱり新しい仕事をしたりとかするともうすべてそっちに行くじゃん、最初はね、慣れるまでって。でも動画も撮れんだろうなぁと思ってさ、だし、なんだろうね、ちょっといろいろと今幸せについても考えたりしてるから日々ね。だからなんか幸せについて考えつつで YouTube も頑張るって考えたときに、まあお金はねやっぱ稼がないといけないから生活するためにねって考えたら、今の仕事ってその職場にいるときだけ仕事すればいいのよ。持ち帰りの仕事とかもないし、それこそ次の日に引き継ぐような仕事もないわけ、基本的に。その日で完結する仕組みになってんのよ、今の仕事って。だから、すごく、なんか、やりやすいって言ったらあれなんだけど、他のことを同時にで、やろうと思ったらできるような仕事だったりするわけよ。だから、せっかくね、そういう仕事をしてるんだから、それをしてる間になんか、ね、ちょっと YouTube だったりとかね、頑張りたいなーなんて思ったりはしてるんだけど。そう、だから、一つさ、例えばなんか、今はね、よくわかんない YouTube の動画アップしてるけどね、ご飯食べて、それをショート動画撮ってね、アップしてみたいなやってますけど、もう少しね、ちゃんとした動画っていう形で、 5分なり10分なりの動画っていうのを作ったりとかするっていう風になった時に、やっぱなんか、ちょっとな、慣れるまでちょっとね、時間かかると思うのね、そういうのね。だから、まあ、こういう風にやっていこうかな、こういうシリーズやっていこうかな、こういうスタイルでやっていこうかなっていうのが、まあ、固まるまで、固まっちゃえばさ、別に、ね、大丈夫だと思うんだけど。まあ、そういうのがちゃんと決まるまでは、ちょっと今の仕事で頑張ろうかなと思って。ねえ。まあ、最低限ね、お金ももらえますしね。うん。そんなね、なんか、一般的な40代がもらうね、お金がもらえるわけではないですよ。うん。だけども、まあ、男一人がね、生活するっていう部分で言えば、まあ別にね、休みの日にちょっと遠出してね、ラーメン食うぐらいの、ゆとりはできるぐらいのね、うん、お金はもらえるのでね、で友達とね、週末飲み行くとかそんぐらいはできるので、でそれでちょっと借金もね、返していけるぐらいはもらってはいるのでね、うん、うまいね、やりくりがうまい。なので、だから、ちょっと、ね、この6ヶ月間、頑張ろうかなと思ってね、うん、まあ、そんなね気持ちの6ヶ月です。だ更新です。ねえ、だ逆にこの6ヶ月後に今と何にも変わってなかったらそれダメよね、ほんとね。うん。そうそう。何か他でするための6ヶ月のためにね、うん、生活費をいただくために頑張ると。ねえ、あまりストレスもねない仕事なんでね。まあ、だから言ったらさ。正直、今の仕事ってね、なんだろうな、やりがいがないわけじゃないのよ。意外と。人のためにはなってる仕事なの、本当に。うん。ただ、お金を生み出すような仕事かって言ったらそうじゃなくて、ちょっとまあ、ボランティアに近いっちゃ近いんだけど、まあ、ボランティアじゃないんだけどね。うん。だから、お金は生み出さないみたいな。仕事ではあるんだけど、すごく人のためになってる仕事でさ。だから、そういう意味では別に悪い仕事じゃないのよ。うん。あんまね、実感はしないけどね。うん。ただ、やってることとしてはすごく人のためになってるし、ただあんま稼げないけどねっていう話なんだけど。なんだけどさ、やっぱね、周りのね、その、同年代の人はさ、もっともっと、働いてるじゃん。その、なんだろうね、正社員で営業だったりとか企画だったりとかわかんないけどね。まあそういうエンジニアだったりとかわかんないけど、いろんな仕事してさ、バリバリやってんじゃん。今が一番バリバリじゃん。40代の前半ぐらいがさ。その人と比べるとなっていうのはもちろんあるんだけど、まあいろんな仕事もあるしねと思うんだけどさ、でもなんかね、そういうちょっと劣等感はあったりするんだけど、すごくね。で、ねえ、まあ、言ったら非正規じゃない。非正規の仕事だしさ、正社員とかにならないとねとか、その、40代の平均ぐらいの年収とかないと、結婚もできねえなとかさ、いろいろ思ったりはするんだけど、でも、ねえ、いろいろ考えた時にさ、もうさ、なんかもうパワーポイント使ってさ、企画書作ったりとかさ、提案書作ったりとか、エクセルでね、いろいろとなんか集計したりとか、ねえ、なんか、企画費だったりとかさ、なんかそういう、ねえ、他社に払うお金とかの稟議書作って回したりとかさ、ねえ、月次報告の書類作ってさ、なんか報告したりとかさ、もう無理じゃん。もうさ、何年もやってないじゃん、そういうの。今もう一回そういう会社に入って、そういうことできるかって思った時に、いやもうできんだろうって思っちゃう自分もいるよね。ぬるま湯にいるか、いたからとかそういうわけじゃなくて、やっぱり仕事の内容がね、いろんなのあるからさ、ねえ、って考えた時に、そういうなんかちょっとバリバリ系っていうかね、最前線でなんか、人間として頑張るみたいなさ。俺正直今の仕事って人間としてっていうよりも、まあもうちょっと AI が発達したら、もう AI でもできんじゃねえかなと思ったりするんだけど、だから、 なんかやっぱそういう人間力で頑張るみたいなさ、仕事は最近してなかったからずっと。だ今更ちょっとなぁと思って。できんのかなぁと思ってね。予算考えたりとかね。そういうのもやってたけどね、昔はね。もう今、なんかできる気はしないし。まあ、できるんかもしんないけどね、またね、やったらね。でもなんか、しんどいよな。まあ、仕事はしんどいんだけどさ。どんな仕事でも。今やってる仕事ももちろんしんどいよ。そのしんどさはね、いろんな種類があるからさ。それぞれだと思うんだけど。もちろんしんどいよ。ね、体バキバキだしさ、同じ体勢でずっとね、パソコンいじってるんで、体バキバキだしさ。で、やっぱりね、そのストレスは少ないだけであって別にあるしね。だし、まあいろいろとね、悩むことも多いんですけど、でも何かとね、安定はしてる気はするんだよね。そのなんか、とんでもなく、その気持ちが落ちる日とかっていう仕事でね、とかってもないし、とんでもなく緊張する日ってのもなかったりするから、結構そういうのは安定してるんだよね、気持ちは。そういう意味ではすごくいい仕事かなーと思ったりするんだけどね。まあ、もうちょっとお金がね、上がれば、文句ないんだけどもね。それはさすがにね、ちょっとね、難しいかなと思うんだけどね。まあ、最低限もらえてるんで、ね。まだやっていけるかなと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じかな。なんかでも思うのはさ、どう？みんななんか、やっぱり、周りと比較しちゃうっていうのは正直あると思う。隣の芝は青い風に見えちゃうからさ。だからね、みんななんかバリバリ仕事してんだろうな、活躍してんだろうなって思うとさ、俺のこの仕事ってなんだろうって思ったりはするんだけど。まあ、それの行き着く先の気持ちっていうのが、なんか本当に、その、成果に対してお金をもらうっていう形だったら、いいと思うのよ。ね、自分の能力を活かして、やったことに対して成果が出て、ね、それに対して報酬が出るっていうのが一番いい形じゃない。なんだけど、俺がやってることってさ、今さ、そういう感じではないわけよ。ね、さっき言った通り AI でもまあ、そのうちできるんじゃないかなと思ってるから、10年、20年経ったらね。だから、本当になんか、寿命を溶かして、お金に変換してる感じ。何にもならねえよみたいな、ただただその時間を切り売りしてるだけ、お金に換金してるだけみたいな感じねえ。だからそんな風に思いながら仕事をしてたら、まあ健全じゃないよね、心はね。でもちゃんと人のためになってんだよ。だからそういうのはね、ギリセーフなんだけど、でもなーって思っちゃうよね、ほんとね。難しいところでね、ちゃんと成果を出してとかね、成果を評価されてそれで報酬もらうってんだったらね、それこそさっき言ったようにまたパワポを使ったりとかエクセル使って稟議回してとかね、月次報告してとかね、いろいろしなくちゃいけないと思うんで、外回りして営業やってですね、他の会社とね打ち合わせしてみたいな、もういろいろあるわけじゃない。もうそれもね、それやってる方がやっぱり生き生きしてる感じはあるけどもね、正直ね。まあ不安になっちゃうよね。ずっとそういう仕事から離れちゃうとね。なんかそんな感じ。だから最近はほんと仕事行く前に、ああ今日も寿命を溶かしてお金にね変換してくるかって気持ちでやってます。良くないね。心に良くない。と思うけど、まあ半年だね。あと半年。そんな気持ちかもしれないけども頑張っていきたい。って感じかな。でもさ、俺思うのよ、本当に。さっき言ったようにね、隣の芝生は青いなんて言うけど、それってさ、なんか、SNS が発達したからってのは絶対あるよなと思ってて。まあ俺ね、あんまなんか、Facebook とかはやらないから、その、そこまでリアルなね、その、Facebook って実名だったりするしさ、結構仕事の話してる人も多かったりするからさ、そこまで、ではないけども、あんまりやってないから。俺は基本的にツイッターね、メインでね、SNS やってるけども。それでもさ、やっぱ見えてくるじゃん。SNS で、そんなさ、自分がダメなことってみんな言わないじゃん。 良かったこと言うじゃん。ね、仕事だったりとか、プライベートだったりとか、ね、それの、その自分が人に言っても恥ずかしくないとかさ、そういうことをみんな言ったりするわけじゃん、結構ね。そうするとさ、そればっかりが目につくじゃん。だから、みんなが成功してるんだよね。ツイートしてる人全員が成功してる状態なのよ。流れてくるツイート全部が。だからそれ見ると、それに比べて俺はになっちゃうんだよね、すごく。まあもちろん成功してる人は多いでしょう。ね。しかも同年代だったらね、いい歳してるわけだからさ。そんなね、なんか下っ端でみたいなことはないと思うんだけど、それにしてもなんだよなと思って。だから、そもそもなんか自己評価があんまり高くない人は、ほんと SNS とかやらない方がいいんだろうなって。ね、そういう話出るじゃん、たまに。でもほんと思うね。だから、ね、みんな仕事、あ、仕事さ、いるじゃん、だって会社にさ、どうみんなの会社にもさ、こいつ仕事できねえなーみたいな、いるじゃん、絶対。何人か。でもさ、そういうのってさ、SNS で出てこないじゃん。で、そんなやついないじゃん。SNS に。そんな赤裸々に言うのって俺だけ、俺ぐらいしかいないじゃん、もうさ。ねえ。ツイッターの中でさ、なんかそんな弱気なね、発言してるやつはさ、弱音吐いてるやつなんて俺しかいないからさ、ほんとさ。だからほんとね、なんか周りの人、すごいなーと思って。みんなすごいんだなーと思って。それに比べて自分は、何もできねえなってすごいなっちゃうよね。より本当にそうかもしれないけども、別にそう思う必要もないわけよ本当は。なんだけどより思っちゃうなっていうのがやっぱ SNS 良くないななんて思って。もっとね、だから昭和の頃だったらもっと心はね平和だったかもしれないなと思って。周りの状況も見れないしね。その狭い世界かもしれないけど、その狭い世界の中でうまくやってればいいわけじゃん別に。何の不安もないよそうしたらね。うん。ただ広い世界が見えちゃうからさ、どうしても。で広い世界が見えるし、しかもその中のなんかいいことばっかりが見えちゃうっていうか。それはなんか、心が弱い人というかね、いろいろ考えちゃう人にとっては。あんま良くない状況なのかもなぁと思って、現代はね。なんて思ったりしましたけどもね。まあ、そんなちょっと仕事のね、お話もございますけどもね。で、まあ、頑張って。あと半年。まあ、なんとか今年ね。だ年内に、ね、YouTube のチャンネル登録者数をね。まあ、1万人。ま、1万人という名の1000人までね、ちょっと頑張りたいと思ってるんで。なので、まあ、半年後。ぐらいにはなって、ね、その兆しがないとね、さすがにきついと思うんで。そしたらね、転職とかもね、してもね、まあ、もう動画のね、こうやって上げてこうとかっても、なんか全部固まった状態であればね、転職してもいいと思う。それ固まってない状況はね、ちょっときついかなと思うんで。まあそんなんなんですけど、で、一応 YouTube の話もしときましょうかね。YouTube。ね。あの、チャンネル登録者数、まあ、徐々にね、あの、増えては来てるんですけども、一応ですね、今日、放送する前、ですね、のチャンネル登録者数も発表しておきましょう。先週が、187人でした。これも結構増えてきたよね。最初150人ぐらいだったもんね。で、187人になってきまして、で、今週、放送する前、チャンネル登録者数が199人まで増えました。12人。だから1日1人以上増えてるね。すごいなと思った。まあまあ、ね、目標は高いからね。1万人だなんつってるからさ、まあこのね、伸び率じゃ届かないんだけど全然。でも、ほんとここ2、3年ね、全くその、チャンネル登録者数がね、増えなかった。わけだからね。それ考えたら、まあ、全然いいよねってことなんですけど。で、そんなんで、さっきだからね、あの、埋設して、ね、雑談して埋設して、で、いざ本番ね、このポッドキャストの公開収録するよって直前のタイミングでチャンネル登録者数を見たら、197人に落ちてましたね。 なんかね、何人か、ちょっと離脱したみたいなんですけどもね。まあ言ってもって感じですね。まあ10人ぐらいは、ね、増えましたってことで。来週はね、200人突破してる状態でね、まあ放送できるかなと思うんですけど、まあ気がつけばね、もう2月終わっちゃうのよ。ほんと。もう今ね、0時も回ってるんで、今日2月28日なんでね。だからさらに次の日になったら3月なんでね。もう今年も2ヶ月が終わってしまったんですね。皆さん何しました ?2 ヶ月。あっという間よね。年始って結構やるぞってなるじゃん。抱負もね、掲げてね、やるぞってなるけどさ。でも、振り返ると2ヶ月あっという間よね、ほんとね。何してたんだろうってなるけど。俺何したんだろうな。ショート動画をアップしたぐらいかな、もしかしたらな。まあ、できる限りね、毎日に近い感じでね、動画アップしてはいるけどもね。だショート動画ってさ、その時はいいのよ。投稿して、3時間ぐらいかな。は、まあ、いいのよ。伸びるのよ。再生数も伸びればチャンネル登録者数も増えるのよ。だけどショート動画って後伸びがないんだよね。例えば1週間後とか1ヶ月後にその動画が再生が増えるかっていうともう増えないのよね。それが多分ショート動画、まあ、物によると思うんだけど、一般的にはそういうのがショート動画っぽくて、だから本当付け焼き場、付け焼き場感がすごくてさ、やっぱね、ちゃんとね、動画っていうものをね、アップしていくと、動画ってさ、後伸びするんだよね。ほんと。その、一週間後、一ヶ月後ぐらいに伸びたりする時もあるから。だから、ショート動画じゃなくて、やっぱりね、普通の動画を出していかないといけないんだな、なんて、いうのは思ってはいるんですけど。あと、ライブ配信。ね、今もね、ラジオの方はライブ配信してますけど、ライブ配信はね、もっとそのチャンネル登録者数とかの規模が大きくなった時に生きてくるんだよね。だから今の規模でそのライブ配信しても、まあ別にチャンネル登録者数が増えるってわけではないっていうね、ところでもあるので、結局やっぱ動画を出しましょうっていうところなんだけど、じゃあね、2ヶ月間考えて、じゃあどんな動画撮るってね、風に決めたのって話なんだけど、まだね、どうしようかなって思ってますけど、でも言っても3月入ったらね、出していかないといけないから、まあ、何かしら出します。まあ、週に、最初は1本ぐらい。慣れてきたら週2本ぐらい。かな、ちょっと休みの日をね、うまく使ってね、出していけたらなーなんて思ってますけどもね。まあ、ただやっぱり、懐かしい感じの、動画がいいかなって思ってはいるけどもね、みんなが見た時にね、うお懐かしいっていうような動画がいいなと思う、同年代の人がね、まあいろいろそれも調べてんだけどね、でも先駆者がいっぱいいるわけよ、本当に。なんか例えばちょうどその年代とかで言うとね、平成の頭ぐらいの懐かしいことをなんかピックアップしていろいろやっていきたいなと思ったんだけど、それを平成レトロっていう言葉でなんか定義して、で活動してる人がいたりするのね。だからもうさ、なんかまあ一つのジャンルでね、一人ってわけではないからあれなんだけど、でもそういうやっぱレトロを売りにしてるとかね、そのおもちゃとかお菓子とかさ、その昔の懐かしいやつとかね、カードとかね、シールとかわかんないけど、いろんなあるじゃない、プラモとか、そういうのを題材にしてやってる人って結構いて、でそういう人ってさ、結構コレクターなんだよね。ほんと喫水のコレクターっていうか、ほんとそういうのが好きでみたいなさ、集めててとか、積んで詳しくてみたいな。そういうところにさ、戦いに行くのかっていうとさ、俺もう浅いわけよ。浅さ 100% なわけだからね、そういうところに行ってもね、勝てないよなーなんて思ったりはするんだけど、やっぱり自分の熱があるかどうかもあるじゃん。でその時にやっぱり ね、全員が全員そんなコレクターなわけじゃないからさ、視聴者の方もね。だまあ視聴者寄りで、うん、視聴者の気持ち分かるようぐらいのね感じでね、まあそっちのねところでやっていくのも一つかなーなんて思って、うん、懐かしいしか言わないみたいなね、うん、うまい棒ねなんか食べたことないやつ食べてみたりとかね、うん、こんな味あったんだ、一回しか食ったことないねうまい棒の味とか多分あると思うんだよね、昔食ったことあんなこれみたいな、食べてみて懐かしいみたいなとかさ、誰に伸びね刺さるのか全く分かんないけどもね、でもま、でもそんな感じになっちゃうんじゃないかなね、また伸びねえな、うん、分からんけどもね、やってみないとそういうのは、うん、だからちょっとね、懐かし系、うん、過去を振り返る系ね、もう今がない、未来がないから俺にはさ、未来ないんで過去にすがるしかないんでね。過去一番楽しかったなってこと。ねえ、おじさんになると言うんだよ。昔は良かったなっつって。それを字で行こうと思ってさ。うん、昔は良かったなっていう話を、YouTube でね、なんか、うん、紹介できたらななんて思って。伸びるのかなわかんないけどね。いいのはもうおじさんにしか響かなくてももう、すべてのね、同年代の人に響けばいい。ね、十分じゃない。ね、お、懐かしいって言ってもらえたらいいからさ。そんな感じでね、ちょっとやっていこうかなと、ね、思っておりますけどもね。うん、ね、パルナイトの武器は、なんだってね、たまに、そのリスナーの方から言われるんだけど、いや、パルさんは、その、ライブ配信でのトークだろ、みたいな。それが一番武器だよって言ってくれる人いるんだけど、全然その要素を活かせないんだよね。駄菓子食べてみましたみたいな、よくわかんないもんね。うん、懐かしいっつって。何のトーク力も必要ないんだけどさ。いや、まあまあね、うん、ちょっとやっていこうかなみたいなことを考えております。だから来週の放送の時にはおそらく何かしら一本ぐらい動画上がってるかな。うん、ちょっと上げられるようにね、頑張っていきたいと思いますんで。まあちょっとご期待いただきたいという感じ。じゃあ、あとはね、ちょっと先週話したいなと思って、話せなかった話題が一個あるんだけど、これが、俺、ボッチザロックっていうさ、アニメがさ、すごい、ね、面白いよなんて話をさ、してたんだけど、ずっとね。で、去年の年末のね、冬アニメの中で一番ボッチザロックがすごい好きで、すごいハマってたわけ。でラジオでもねみんな面白いからちょっと見てよとかね言ってたんだけど、でも変わらずねまだボッチザロック熱を冷めてないのよ。でその音楽もねずっと聴いてるし、すげえやっぱりいいわ。本当に毎日聴いてる。毎日言い過ぎかな、でも昨日も聴いてたし今日も聴いてたし、うん、だいたい聴いてんだけどね、ボッチザロックの、そういうなんか、サブスクとかでもね、配信してるから、みんな聞けると思うんだけど。で、ボッチザロックのアルバムね、もうほんとずっと聞いてるわけ。全部曲いいのよ、ほんとに。で、特に俺は、星座になれたらっていう曲がすごい好きで。でもこれ、ほんとにすごい聞くんだけど、カラオケ行っても、まあ、カラオケ行っても一人で行くんだけど、一人でカラオケ行って、ね、ボッチザロックの、その、結束バンドってね、バンドの歌ってる曲を、まあね、おじさん歌ったりするんですけどね、うん、星座になれたらもう歌ってますよ、一人でねカラオケでっていうぐらいには好きなわけで、あとは YouTube の方でね、ボッチザロックを見たリアクション動画ってのあったりするのよ。それは海外の人が見てるのもあったりするんだけど、日本人が見てねリアクションしてるとかって動画もあったりするので、そういうのも結構漁ったりとかして見てて、で、遡ること1ヶ月ちょっと前ぐらいかな、まあ、その時もねまだボッチザロック終わったばっかりだからさ、まだ熱が冷めてなくて、でみんなねどんな感じでねボッチザロックね楽しんでるんだろうなとか、どういうリアクションするんだろうなとかさ思ってさ、でボッチザロックのリアクション動画を結構漁ってたのよ、意外とあるから。 例えば VTuber とかがね、ボッチザロック見てる動画があったりとかね。で、そういうのもいろいろ見たりとかして。で、その中で、一個、急に出てきた動画があって、で、それが、バンドマンが行く、トミトイビーっていう人の動画で、その、バンドマンがね、ボッチザロック見て解説してみたみたいな動画を出してる人がいたわけよ。で、この人が1月の18日から、そのボッチザロックの、そのリアクション動画、解説動画っていうのを出し始めたわけね。で、さすがにその第1話を見た時のね、リアクションとかっていう動画には、俺はさすがに立ち会えなかったんだけど、1月21日、3日後ぐらいかな、2話とか3話とかを見た時のタイミングのリアクション動画で、俺発見して。で、その時って、この、バンドマンが行く、トミトイビーって人のチャンネルって、2480人ぐらいだったの。チャンネル登録者数。で、そういうリアクション動画してるんだけど、すごく良くて、そのバンドマン目線で、しかもちょっとアニメにも少し、その知識があったりとかするバンドマンで、で、すごい、詳しいのよ。バンドに、もちろんバンドマンだからそうなんだけど、一回メジャーデビューもしてるのかな？なんだけど、ちょっと一回その、メジャーデビューしたんだけども、結局、なんか解散することになっちゃって、今また、他のバンドなのかな？で、バンド活動しててっていう人なんだけど、で、すごくね、ボッチザロックをバンドマン目線で見てて、あ、こここうだよね、あそここうだよね、とかね。このシーンって、ね、バンドマンからするとこうなんだけど、とかさ、この曲ってさ、みたいな。ね、いろんな解説してくれるわけ。いろんな視点で教えてくれて、で、まあ、こっちもね、わかってるよっていうこともあれば、いや、その見方はね、なかったわ、とかね、新しい考え方だな、とかね。あとは本当バンドマンしかわからないことだったりとか。そういうのもいろいろ話してくれるんで、すごく楽しくて。で、この、トミトイビーっていう人がね、その人自体も、すごくいい人感があって、で、面白く見てたわけよ。で、動画のクオリティもすごい高いわけ。すっげー編集しててさ、見やすくてさ、ほんと、良くて。で、ほんと、なんか、次は3話、4話、5話ってね、動画出してって、で、最終回、12話 ?13 話うん。12話かなね。で、最後になってさ。で、いろいろやってって、で、結局、もう1ヶ月ぐらい経つんだよ。トミトイビーさんの動画に出会って。したらさ、すごいチャンネル登録者の伸び方してて。やっぱりね、その、ボッチザロックっていうコンテンツの強さもあるんだけど、そこにほんとうまく乗れたよね。うん、このビッグウェーブ乗るしかないっつって、多分、正直一番乗りこなした人なんじゃないかな。っていうぐらい、すごい伸び方して、1ヶ月でチャンネル登録者数が2480人から、今日の時点で14,800人になってんだよね。うん、もう12,000人ぐらい増えちゃってんの、1ヶ月で。むちゃくちゃな伸び方してて、でも、まあ、納得ってのは納得なんだけど、まあ、ほんとね、うまい乗り方したなとは思うんだけど、やっぱり動画のクオリティもすごいいいし、あと、ほんとに音楽がすごいから、歌もうまいし、ギターもうまいのよ。だから、ボッチザロックの中で出てきた楽曲とかも、練習してね、で弾いたりとか歌ったりするわけ。それもうまいのよ、すごく。だからさ、なんか、まあ、埋もれてたっつったらあれだけど、その人が本当に、ボッチザロックっていうものの力を借りてって言ったらまたあれだけど、タイミングすごい良くて、で、それで、本当に世に出たというか、うん。っていう、なんかそういうタイミングすごい、ね、巡り合ってさ。で、ね、まあ、正直、俺はね、そんな、1万人とか超える前、2480人の頃からね、見てるから、 ね、わしが見つけたんじゃ、わしが育ててたんじゃっていうね、気持ちが若干あるんだけどね。うん。それあると思う。まだね、そんな人気になる前の人をね、やっぱ知ってたっていうのは結構さ、俺だけのっていう気持ちあるじゃん、正直。だけど1ヶ月ですんごい増えちゃって。で、このままでどんどん増えていくと思うんだけど、で、そんなんでさ、このトミトイビーさんのね、まあ、動画出るのすごいいつも楽しみにしてるんだけど、で、このトミトイビーさんが、今度ライブやりますと、いう話があって、で、どこでライブやるのっていうのが、すごくて、ボッチザロックの、その中のね、そのバンドが、結束バンドっていうね、バンドがあるんだけど、この結束バンドが、出てるライブハウスってあるわけ。スターリーっていうね、ライブハウスがあんの。で、これって下北沢に、それが元になったライブハウスがあって、シェルターっていうライブがあんのね、ライブハウスがあんの。で、ここを、まあ、普通に、下北沢行ってね、ちょっと歩くとあってさ。で、本当になんか、アニメとね、一緒のような感じなわけ。地下に入ってくんだけど、もうそこの、地下に入ってく感じとかも全部一緒なのよ、本当に。名前が違うだけで。スターリーっていうのとね、シェルターっていうので違うだけで、本当見た目一緒で、まあ、すごい、まあ、聖地巡礼じゃないけどさ。そういうのもね、なんかすごい楽しめる感じになってんだけど。で、このトミトイビーさんが、4月の25日に、その、いわゆるスターリーね、実物はシェルター。で、ライブをしますと。いうことを発表しまして、で、これはもう、ね、合法的な聖地巡礼ができますよって話なの。すごいじゃん。ねえ、だって、その、ボッチザロックが好きで、で、一回ね、その、元になったライブハウス行ってみたいなと思ってても、行けないじゃん、絶対。で、ね、もしかしたらね、自分の好きなバンドが出ることがあるかもしれないけど、でも、なかなかないし、そういうね、本当に好きなバンドが、やるかわかんないじゃん。だからそれもわかんないし、かといって、興味のないバンドに行っても、失礼じゃん。ね。でも、このトミトイビーさんは、ね、わしが育てたんじゃって思うぐらい、初期の頃から、ね、ボッチザロックのね、動画出してる時からちょっと見てて、で、その音楽もいいなって、歌も上手いし、ギターも上手いし、ね、その音楽性も、そのね、バンド、ね、トイビーっていうバンドなんだけど、その曲もね、まあ、スポティファイとかで配信とかしてたりするんだけど、それ聞いてもいいなって思えてるし、だから、ライブ行けたらいいなと思って。俺、ライブ行ってもさ、ほんと、乗れないのね。乗れないからもう腕組んで、ね、ベガ立ちしてるしかないんかもしんないんだけど、それでもいいなと思ってさ。ねえ。で、ちょっとトミトイビーさんのね、ライブ行きたいなと思って。で、それがね、チケットの発売がね、土曜日だったかな？土曜日の朝10時とかに発売になりますよ、みたいな告知があって、ちょっと撮ろうかなと思って。で、10時になった瞬間に、撮ったわけよ。そしたら無事撮れて、よかったんだけど、その後すぐになんか完売みたいな表示になったりとかして、なんか結構ね、殺到したっぽいんだよね。YouTube パワーなのかわかんないけど。で、なんだかんだで、その後復活したりとかなんか買える状態になったりとかしたらしいんだけど、でもなんか3時間とか3時間半ぐらいで本当に完売したらしくて、だからね、結構プレミアチケットになっててさ。で、一応それ取ったんで、私4月25日に、合法聖地巡礼、ね、シェルターで、ライブ見てきますと。ね、いう感じなんだけど、いや、すごいよ、でも、本当に。トミトイビーさんね。もしよかったら、ボッチザロック見たことないよって人も楽しめると思うし、ボッチザロック見たことある人、が、やっぱ人のリアクションって結構気になるんだよね。うん。どういうリアクション取るんだろうとかさ。俺あそこで感動したんだけどさ、どういう風なね、感動するんだろうとかさ。あるじゃん。 で、そういうのもね、なんかそういう感情もね、結構豊かでさ。だから、すごく良くて、うん、おすすめなんで、よかったら、トミトイビーってひらがなでね、検索すると出てくると思うんで、ボッチザロックのリアクション動画もね、ちょっと見ていただけたらなと思って。だそんなんですよ。だから、嬉しいよね。その、ボッチザロックが好きだよって人が言ってもいいライブじゃん。それってすごくありがたくてさ。で、プラス、ね、その中で普通にバンドをね、ライブを楽しめるわけじゃん。すごいお得な感じするよね。聖地巡礼ができて、しかも、ね、よく見てるバンドの、その、よく見てるその、YouTuber のね、その、トミトイビーさんの、ね、バンドの曲も、聴けるわけじゃん。ね、だからすごいありがたいなと思って。だ最近ね、もちろん結束バンドの曲もね、Spotify で聴いてますけども、ちょこちょこね、このトミトイビーさんのね、バンドのトイビーの曲もね、聴いてますんで。ね、それでちょっとずつね、高めてってね、当日迎えられたらなと思ってますから。まあ、4月25だからね、あと2ヶ月ぐらいあんだよね。だからまあそれぐらいまでね、まあボッチザロック熱がね、持つかどうかはわかりませんけども、まあ言ってもね、終わってから2ヶ月経ってるわけだからね、それでまだ全然、ね、曲とか聴いてるわけだしさ、未だにボッチザロックのなんか動画が出てたりするとね、あ見ちゃうからさ。だからね、まだまだ楽しめるかなと思って。まあ、もしよければね、うん、トミトイビーさんね、ちょっとチェックしてもらうと、今後ね、なんか、いろいろと面白い展開もあるんじゃないかなと思いますんで、うん、ちょっとおすすめのね、新しい YouTube のチャンネルのご紹介でもございました、という感じでしょうか。じゃあちょっとお便りいただいてるから、ちょっと読んでいこうかな。お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさ。こんばんはパルさん、ショート動画を含めてパルさんは外食が多いイメージですが、エンゲル係数が高くなっていないか不安で夜はぐっすり眠れます。大まかで結構ですので、1ヶ月の収入と、食費にかかる金額を、ご教示いただければと思いますってね、お便りいただきました。ありがとうございますね。ちょっと最近そのショート動画でね、まあ食べたものをね、まあ、動画にしてアップするっていうのをね、まあ、ずっとやってんですけど、1ヶ月ぐらいやってんのかな、やってんですけど、まあ、外食増えたよね、正直。その、動画撮るために外食食ってるまであるからさ。もう本当は、花丸うどんでいいのよ。花丸うどんで、わかめうどん並みを食べる。ね、もうこれでいいのよ、本当は。340円だ、370円だ、そんなもんでいいのよ。毎日同じ食事だとさ、動画無理じゃん。だからできる限り毎日違うもん食べようと思って動画撮ってますけど、ね、ちょっとエンゲル係数上がりがちだよね。できたらワンコインぐらいでね、食べられるもんだったら別にさ、いいと思うんだけど、やっぱね、まあでもマックス行っても700円ぐらいかね、な気はするけど、でもね、うどんだったら300、400円いかないわけだからね。って考えると、ちょっといってるよね。うん、ただ、その分、俺、夜ね、お昼、抑えて、夜食べるっていうパターンも多かったわけ。それこそ、マックとか食べた時代は、ね、コーヒーと、なんか、チキンクリスプみたいなさ、食べて、で、250円とか、そんなもんだったのよ。で、昼はそんな感じで、夜は、例えばラーメン食ったりとか、まあなんか、まあ弁当食ったりとか、わからんけどね、まあ600円、700円ぐらいとかのご飯食べてた気もするのよ。そうすると、ね、トータルで1000円ぐらいするわけじゃん。お昼250円と夜700円ぐらい。そしたら1000円ぐらいじゃん。でも今逆転してんのよ、逆に。お昼、ね、動画撮るために食べるじゃん、お昼。だから、そこで、まあ、600円、700円ぐらいするわけじゃん。で、夜、自炊することが多々、ね、最近増えてきて。で、自炊すると、厚揚げが100円の、もやしが40円ぐらいの、で、あとなんか100円ぐらいの野菜。ね。 カイワレなのか、豆苗なのか、チンゲンサイなのかわかんないけどね。うん。で、なんか100円ぐらいの野菜を買って、で、その3つを炒めんのよ。で、食べるんだけど。それ250円じゃん。そうすると、だから、意外とエンゲル係数変わんないっていうね。うん。マック食べた頃とね、そのお昼と夜のバランスが変わっただけで、一日のトータルの出費はあんま変わってなくて。逆に言うと、俺、いつも朝、おにぎりをね、オリジン弁当で買って食べてたんだけど、最近、朝を食べてないのよ。って考えると、100円、150円ぐらい、安くなってかもしんないね。うん。だから、あんま、うん、変わってない、です。実は。これがね、ま、日にはよるよ。ね、お昼、結構ね、動画撮るレベルのものを食べて、で夜ね、うん、ラーメン食べ行っちゃうとか、そういうのもあるけど、まあ、毎日ではないからね、うん、できる限り夜ちょっと抑えてるかなーってイメージでございますんで。まあ、しゃあないね、うん。ネタのためには、うん。しょうがないんだよ。それは毎日、ね、わかめうどん食って、で、家帰って、ね、厚揚げともやしと何か炒めてみたいな。っていう生活しかしてなかったら、ね、動画撮れんからさ。そこはお金もちょっとね、出しつつ、あと、ね、ちょっと太るかもしんないけど、そういう体もちょっと酷使しつつ、ね、しょうがない。動画のためだからね。やるしかねえってことで、ね。やってますけどもね。だからまあ1日1000円ぐらい、ね、あの食事に使ってるから、まあ月間で3万ぐらいはご飯代なんじゃないですか、という感じかな。まあプラスね、休日はもちろん別でね、うん。ラーメン食べ行ったりとかするわけだからさ。ちょっと余分にかかったりすると思うんだけど。まあ日常のやつだけを計算すると、うん。まあ大体食費3万ぐらい。うん。かな、うん。ってところですか。まあ一人暮らしのね、40超えたおじさんの食費として考えたらね、まあそんなもんだよねっていうところ。うん。まあ全然これ以上ね、使ってる人はいくらでもいるだろうけど、収入がね、そこまでないんで。かといってね、うん、ほんと質素にやりすぎたらね、何もちょっと楽しみもないし、動画も撮れんしだからね。うん、まあ、このぐらいが、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思いますけどもね。そんな感じでございました。じゃあ、あとお便りいただいてっからね、これも読んでいきましょうか。ラジオネーム赤字社員さん。パルさんこんばんは。年間の AV 購入量はどれぐらいですか？私は年間20から30本ぐらいです。金額にすると、7000円から1万円というところでしょうか。仮に月にセリナ野球お姉さんの月1000円の秘蔵画像が見れるプランに加入すると2倍ぐらいかかってしまいそうです。そこで考えました。AV を節約するしかないのかなと。パルさんの AV 攻略法を教えてほしいです。吉岡里帆さん最高です。これなんか先週読まなかったっけこれ。わかんない。ちょっと待って。似たような感じだからかな。うん、セリナ野球お姉さんが出てくるからかな。うん、違いました。大丈夫です。ね。で、AV と攻略法を教えてほしいです。ね。で、吉岡里帆さん最高です。で、あと、リスナーからの家系ラーメンの紹介のコーナーです。2件。埼玉県三郷市の報告を上げさせていただきます。一つ目、横浜家系ラーメン三郷屋。三郷駅から徒歩5分です。ちゃんとした家系ですが味のバランスが良いです。豚骨醤油ではあるのだけど、動物系というより、植物系、チーもバッチリ。二つ目、ラーメン王道、桜の道って書いて王道だね。隣の新三郷の駅から徒歩5分、最近すする TV に出ました。ガラの旨味が強い、口当たりの良いクリーミーなスープの家系あるあるとは、異なり、少し透き通ったようなスープは返しがキリッと前に出てくる印象で、豚骨醤油ではなく醤油豚骨。ここは朝ラーをやっていて、朝10時59分までラーメンが500円から600円で食べられます。ライス無料、 近くにララポートがあるので帰りにお茶でもどうぞ。以上です。よろしくお願いします。でね、おたりいただきました。ありがとうございます。と、まあ、そんなわけでね、お話2本立てでございましたけども、まあ、AV のね、購入料どれぐらいですかと、ね、いう話なんだけど、そんなに買ってないかな。それなんかキャンペーンで安かったりとか、あと休みの日にどうしてもなんか見たくなっちゃったっていう時はたまに買うかもしんないけど、あんま買わないね。言うほど、うん。VR は買うけど、買う時は。でもあんま買わないかな。基本的に、ああ、もうこの女優さんいいなーってなって、その人のオムニバスみたいなの買ってね。うん、8時間とかあるじゃない。丸々ちゃん8時間みたいなさ。丸々ちゃん12時間とかあるじゃない。そういうの買うかな。で、うん。なんか結構長持ちするじゃない。で、お気に入りのね、シーンとかも出るじゃないですか。8時間も12時間もあったらさ。まあ、それで結構ね、ご飯食べられるかなと思ってますけど、私は。なんで、難しいよね、AV ってね。ほんと。まあ、でもそんな買わないかな、私はね。だから、その AV 攻略法ね。AV 節約するっていう話なんだけど、妄想でいいんじゃない？中学生ぐらいの時妄想で結構抜いてたでしょ。あれに変えるっていいと思うんだよ、本当に。お金かかんないし。で、想像力は無限だからさ。それこそね、なんかね、お好きな、あの、セリナ野球お姉さんですか？で、好きだって話なんだけど、それのね、秘蔵画像が見れる変なプランがあると。ね。まあ、それ入るとお金がかかると。だからこそ AV 節約しないといけないって話なんだけど、いいじゃない。ね、セリナ野球お姉さんの秘蔵画像を見て、で、妄想すればいいじゃない。そしたら AV もいらないんだから。ね。妄想力。昔は何でも妄想できてたんだよね。今ほんと妄想できなくなってきたと思うの。年取れば取るほど。だから今ね、原点に立ち返り、妄想で抜くっていうね。最近してますか、そんな行動。してないでしょ。このね、現代社会が悪いと思うの。手軽にね、すぐにそういうエロいのも見れちゃうような状況だからさ。良くないなと思うんだけど。やっぱ、エロいことを想像して抜くっていうのがやっぱ原点だから。そこに立ち返るのはすごくいいことかなと思う。リアルに。お金の問題もね、まああるけど、なんか、どんどんどんどん想像力がなくなっていくんだよね。年取れば取るほど。子供の頃はあんなに想像力豊かだったのに、ね、大人になるとなくなっていくのは、まあ想像しなくなってるのもあるよね。想像力がなくなってってのもあるかもしれないけど、そもそも、想像する必要性がなくなってきてるのもあるじゃない。リアルでもね、別にエロいことはできるだろうし、お金払ったりとかもあればね、恋人がいたりとかね、奥さんいたりとかもあったりとか、エロいこともできますよ。で、ね、AV とかだって見たかったらさ、すぐさ、ネットで買えたりとかするわけじゃん。だから、妄想するっていう行為をもう必要としない世の中になってんだよね。だからしてないだけであってさ。本来はね、妄想ですから。妄想から始まってんですから、すべてはね。だそれが逆に健全なんじゃないかなと思うんでね。ちょっと脳トレですよ、ある意味ね。年取ってきたら脳トレしないといけないんだから、やっぱり。ね、大人の脳トレ。それを、ね、ゲームとかじゃなくて、エロですればいいのよ、脳トレをね。ちょっといつもと違うね、脳の使い方できていいんじゃないかなと思うんでね。まあ、おすすめかなと思いますけども。で、あとはね、家系ラーメン紹介のコーナーありがとうございます。埼玉県三郷市のね、ところに、ちょっと盛り上がってる2軒のね、家系ラーメン教えていただきまして。ね、私も友達がね、三郷の方に住んでる友達がいるんで、ちょっとチェックしたことがあるんですけど。ね、この2店舗、三郷屋と、ね、ラーメン王道と。ね、ラーメン王道はね、この間すする TV にほんと出てさ、で、なんか、王道屋の、どこかの店舗の王道屋のね、もともと店主やってた人なのかな？が、独立して、みたいな。いう感じの情報を、なんか、どっかで見た気がするんですけど。だから一回行ってみたいなと思ってたんだけどね。 ラーメン王道。で、なんか、ね、やっぱその、クリーミーな感じではなくて、醤油の効いたね、うん、返しの効いた、キリッとした感じの、ラーメンということで。まあ、それこそ、さっきね、俺がちょっと言ってた、あの、吉村屋の感じに近いんじゃないかなと思って。どうしてもね、やっぱ、今トレンドなのかわかんないけどね、クリーミー系があるから、マイルドなクリーミー系がね、まあ、美味しいは美味しいんだけど、俺好きなんだけどさ。だけど、やっぱ初心に帰るとね、ちょっと醤油強めの、ね、キリッとした感じ。っていうのも、また食べたいなってなるんでね。まあ、そんな時はね、このラーメン王道行くといいんじゃないかなと思うんで。ララポートが近くにあるってことなんでね、いいよね。ショッピングしてね、お茶してね、で、あと家系食って。すごく充実した一日が送れそうな気がするんで、まあ、あと、まあ、新三郷だとまたちょっと違うか。あれだけど。まあまあ、ね、私はなんか三郷、レイクタウンか。越谷レイクタウンとかもね、まあ、三郷近いは近いよね。うん。確か。そしたら、そのレイクタウン行ったりとかもできるしね。ちょっと、足を伸ばせば。何でもできるからね、三郷の方はね。うん。すごくいい街だと私は思ってます。まあ、そんな感じでございました。じゃあ、あとはね、今日喋りたかったことを他にね、パラパラと喋っていこうと思っておりますけども、そうね、今週の、幸せについて、ね、お話ししていきますけど、毎回、ここ最近、ね、幸せについて、何かしら皆さんにお届けしてるんですけど、どうですか最近、私の幸せについての話。個人的には的を得てると思ってるんだけど、うん。まあ、なかなかね、じゃあその幸せの条件を提示されて、じゃあそれをちゃんと条件達成できてるかっていうね、人がどれぐらいいるかわからないし、達成するのちょっと難しいよっていうのもね、あるかもしんないけど、でもまあまあこれがね、うん、真理だからというところで、今週も真理が一個あります。幸せとは、ね、なんぞやっていう話なんですけど、愛だな、ね、愛が全てだなと思って。まあ、そういうところに行き着きましてですね、今週は。幸せとは、常に愛を感じられるか否かというお話でございまして、まあ、前にね、先週ちょっと話したところにもちょっとかかってくるところあるんだけど、先週はね、幸せの条件として、まあ、三つの環境で、親しい人がいるかという話なんだけど、ね、まず学校とか職場、そして、それが終わって自宅に帰るまでの間、で、溜まり場じゃないけども、そこで親しい人がいるか。で、家帰って、ね、ま、親しい人って言ったらまたあれだけど、家族がいるか。この三つの場所で、親しい人がいるかなっていうのがまず幸せの条件。っていう話をしたんだよね。多分これはもう間違いないと思ってんだけど。で、その中で、さらに、突き詰めたところで考えると、まあ、愛なんだよね。うん。そこに、やっぱり親しい人がいることによって何を感じるかっていうと愛を感じてんのよ。うん。だから、結局のところは愛なんだよね。トータルして言うと。まあ、もちろん、ね、職場、学校行って、あんまりなんか友達もいない。ね、親しい人もいない。で、愛感じられないよね。で、その後も特にね、仕事終わってからどこも行くことなくて、ね、家帰るしかないと。ね、そこに愛はないよね。で、家帰ってきて、家族がいます。だけど家族ともあんまりうまくいってないと。愛ないよね。うん。で、考えた時に、やっぱ愛なんだよね。そこに。必要なのは。だから、ね、北斗の拳だってさ、愛を取り戻せっていう曲があるじゃない。愛なんだよ。ね、なんだ、ハウンドドッグ？ねえ、だって歌ってるじゃない。愛がすべてさ、つって。とか、もう愛なんだよ、すべて。ねえ、昔 CM でもあったよね。愛だろ、愛つって。愛なんだよ。本当に。だから、常に 愛を感じられているかどうかなの。で、それが本当幸せってことなのよ。お金があっても、地位や名誉があっても、能力がすごいあったとしても、愛を感じてなかったら幸せじゃないのよ。極論ね。でもこれは なんていうの？実証されてると思うのよ。例えばちっちゃい頃。ね、結構俺も最近ちっちゃい頃の比較をするけど、ちっちゃい頃って別にお金持ちでもないじゃん。ね、別に100円玉握りしめてね、駄菓子屋に行くぐらいだからさ。今よりもお金ないよね、正直。お金もない。で、ちょっと学校行って、まあ、出来が悪かったとするじゃない。運動が苦手とか勉強が苦手とかってあったかもしんないよ。だから能力がないよね。言うほど。うん。しかも狭い世界の中でですよ。ね、ネットとかも全然わかんなくて、ほんと教室の30人だ40人だの中ですらも、その飛び抜けてすごい優秀ではなかったとしてもですよ。何もなくても何者でもない状態だとしても、幸せだった時代はあったよね。わかんない。それはまあ家庭環境とかにもよるかもしんないけども、まあまあ、幸せだった時代はあると思うのよ。ちっちゃい頃とかね。だから、幸せを感じるために、別に何も必要じゃないのよ。実は。うん。お金がないからとか、幸せじゃないんだとか、ね、自分には能力がないから幸せじゃないんだとか、違うのよね。うん、何者にも慣れてないから幸せじゃないんじゃないんだよね。幸せになる条件として別に何もいらないのよ。じゃあ何が必要なのって、愛なんだよ。愛を感じてさえすれば幸せは感じられるのよ。何もなくとも愛なんだよ。だから正直生きてる意味ってあんのかなってたまに考えるときあるじゃん。人間はさ、俺はこっからどうして行ったらいいんだろうとかさ、なんで生きてんだろうとかね、なんかうまくいかないときとかって特にね、そうやって思ったりすると思うんだけど、いらないのね。正直生きてる意味すら必要ないの。幸せを感じるため、感じるだけであればね。もちろんなんか、ねえ、自分は何かを残したいとかさ、いろいろあるかもしれない。人それぞれね。で、それによって達成感があったりとか、幸福感あるかもしれないけど、ただ、シンプルに幸せだなっていう状況だったりとか、そういう、ところに溺れて生きるというか、うん、もう小さい頃ぐらいの幸福感、別に毎日幸せだったと思うんだよね。わからんけど俺は幸せだったの結構、うん、だからでもその時別に生きる意味とかもないし、貧乏だったしね、自分もお金ないし、別に家もねお金あったわけでもないし、劣等感すらも分かんなかったかもしんないね、うん。もう何もいらないのよ、本当に。幸せを感じるためだけだったら、愛さえあれば幸せ。だってさ、もちろんね、その、親からのね、無償の愛。そういう愛もあるし。恋人とかね、奥さんとか、ね、そういう、まあ、異性からの愛。っていうのもあるじゃん。で、子供がもしかしてできたら、子供、まあ、子供への愛。あるかもしれない。愛をもらうだけじゃなくて与えるでもいいね。うん。ただそこに愛はあるんかっていう話で。で、今俺、愛ありますかっていうと、ないのよ。だから幸せじゃないのよ、気持ちが。と思うんだよね。これは、多分間違い、またない話で。だから愛を感じてない人。は不安だし幸せじゃないよね。だどの空間でもいいから愛を感じられるようにしていかないといけない、これがまず幸せになるために必要なことなので、結局 まあ一番わかりやすいのは家庭を作ろうよと、家族を作ろうよということだよね。まあ恋人とかでもいいよ全然ね。愛が生まれるかどうかね。うん。まあそこだから重要なのはさ。だからなんだろうね。お金がない頃、学生時代とか、それこそなんか学校卒業して、まあ、すぐ就職しないでね、フラフラしてフリーターやってたとかね、そういう人もいるでしょ。で、その時に、ね、彼女がいたりとかしてさ、金がないなりに、楽しかったよね。うん。満たされてたのあるじゃん。なんか幸せだなって思う日もあったじゃん。彼女と一緒にさ、金はないけども、ね、公園散歩に行って、夕方になっちゃって、夕日見ながら、手つないで、ああなんか幸せだなって思うのもあるじゃん。お金はないよ。ね。帰りにさ、で、安いなんか、食材をね、スーパーで買ってさ、で、二人でね、料理作ってとかあるかもしんない。お金はないよ。ね。そんな豪華なレストランに行こうとかじゃないかもしんない。でも、そこに幸せはあったよね。だお金じゃないんだよ。その時地位や名誉あった。フリーターだよ。ないよね。でも幸せだったよね。愛なんだよ。だ愛は、ね、ありますよ。どこかにね、うん。それさえあれば幸せは感じられる。っていうお話なんですよ。なので、愛を探そう。ね。愛を探す旅。難しいね。うん、だ結局は、だから、与え、ね、さっき言ったと、与えるっていう立場でもいいのよ、愛って。受け取るだけじゃなくて。多分、与えるってことでも幸せ感じられるんだけど。ただ、もう、与える相手がいない。与えたい。無償の愛を与えたいんだけど、うん、与えさせてくれる人がいないっていうね。この悲しみもちょっとありますけども。だから、結局、愛なんだよね。っていうところに行き着きましたんで、だ結局、まあもちろん職場ね、円満な方がいいですよ。ね、職場に友達っぽい人がいたりとか、ね、気の合う同僚がいたりとか、すごい大事だと思う。だけど、まあ、そこは難しい。そういう人もいるかもしれない。で、その後、ね、家に帰るまでの間に何か、ね、そういう、ちょっとしたコミュニティだったりとかね、っていうの特にないかもしれない。いいよ、しょうがない。ただ、家帰った時に愛があれば多分なんとかなるのよ。やっぱそこなんだよね。で、なんだかんだ人間早い段階でそういう状況を作っていくんだよね。20代後半だったり30代ぐらいで結婚するんだよ。だから愛の巣って言うんだよね、やっぱな。うん、愛なんだよ家庭は。だからそこを気づけなかったら、きついんだよ、やっぱり人生。で、いらぬことを考えちゃうんだよね。愛さえあれば、そこまで深く、病むことはないのよ。幸せだから。満たされてるから。別に仕事がうまくいこうが行く前が、まあ行ってる方がいいんだけど、行かなかったら落ち込んじゃうんだけど、でもこの仕事やって何の意味があるんだろうとか、そこまでならないのよ、愛があれば。言うほどね、もちろん考える人は考えると思うけど、でも何のために生きてるんだろうとは思わないよ。愛があるもの、そこには抱きしめてくれるし、抱きしめられるんだから、うん、それだけでいいのよ本当は。家族がいて、子供がいて、子供が育っていく姿を見てって、愛があって、いいのよ、それでね。なんか、突飛ななんか、大きなことがどうこうとかってのは必要ないのよ、本当は。うん、それが人間だと思うよ。っていう話。うん、それが今週の幸せのお話でございます。だから結論、愛。ね、ここに行き着きました。一番大切なものだなと思って。だから、すべてのテーマは、愛でもいいかもしれないね。うん、そこに愛はあるのか、ということを考えて生きていくだけで、 幸せに近づいていくんじゃないかなと私思ってますんで、ちょっと愛足りない人ね、もしかしたらいるんじゃないですか。最近なんかね、心が辛いなってそう思ってる人どうですか。今言った通り愛足りてますかって話よ、足りてなかったら、もしね、自分がどうこうすることでね、そうやって愛をね、勝ち取れるかどうかわかりませんけどもね、別に彼女とかもね、できたことある人だったら彼女できると思うんでね、でも今いないよとかって人いたら、彼女作るのちょっとめんどくさいのもあるかもしれない、もしかしたらね。でもやっぱりそこに愛はあるから、そして人はみんな優しいから、意外と、変な人もいるけど、変な人もやっぱり一部いるけど、基本的にやっぱ優しいから、特にそれでね、異性だったらさ、愛感じれるしさ、優しいし、したら自分も優しくなってくるよ。なんかギスギスしてね、落ち込んでっていう人もさ、少しずつ柔らかくなってって、愛をね、もらうだけじゃなくて与えるようになるし、優しくなるし、って思うな、俺は。だから。ね、でも難しいよね。40超えてさ、ね、こっちはさ、もう、愛しかいらないと思ってんじゃん。でも現実はさ、そうではなかったりするじゃない。お金も必要だしね、経済力も必要だしとか、いろいろあると思うけど。難しいよね。なんで、若い頃は平気だったんだろうね、お金がなくてもね。その日暮らしでもね、幸せだったのにね。戻りてえわ。あの頃のね、なんかその日暮らしでも幸せだった毎日にね、戻りたいなと思って。年取るとね、そうはいかなくなってくるっていうね、悲しみがありますけど。でも別になんとかなるんだけどな、本当はな。ね、って思ってはいるけどもね、それお互いが思ってればいいんだけどね、片方だけじゃね、ダメですからね。だから、いませんかね、女性の方でね、その日暮らしでもどうにでもならーつって言う女性いませんかね、一緒に手を取り合って生きていきませんか、そういう人ね、幸せを感じましょうよって話でさ、まあまあ極論ですけどもね、ただでも愛は間違いないから、ちょっと愛を中心にね考えると幸福度は上がりますよって話。じゃあ、あとはね、今週話したかったことをちょろちょろ喋って今日終わりましょうか。そうね、今週他の話したかったこと。そう、先週話した。まあ、先週スペシャルウィークでね、第740回、スペシャルウィーク。まあ、ちょっと、ハグをね、しに行くっていう放送だったんですけど、皆さん先週分聞いてくれましたでしょうか？おもろかったよね。自分で聞き直したけど、おもろかった。で、ハグについて多分1時間ちょっと喋ったんだけど、ずっと。最初から最後までね、トータルすると1時間ちょっと喋ったんだけど、いや、おもろかったよね。俺ここ最近の放送で、一番おもろかったし、結構集大成だなって思うような話だったのよ。普通に内容も面白いし、喋りも面白いし、流れも面白いし、まあ、オチっていうほどのオチではないかもしれないけど、でも、まあ、綺麗に終わってるし、なんか、すごく良くて。で、時間も1時間ちょっとあってね。なんか、良かったなと思って。なんか、代表作と言ってもいいんじゃないかなっていうような回だったなと思って。ちょっとエロもあってね。悪くなかったなと。でもな、自分の納得のいく、あ、これだったら代表のね、そのエピソードとして出してもいいなっていう思うんだけど、それができたところでね、だから自分の、あ、これ最高傑作じゃんっていうのもできたとしても、まあバズらんじゃんね。14年、今年15年目のねポッドキャストで、その中での集大成じゃん、一番いいかもしれないと。ね、どこに出しても恥ずかしくないと。親にさえ聞かれなければあとは恥ずかしくないっていう内容だけど、なあ、これで、恥 恥ずかしくないものができたとしても、どうにもならんのよな。それがちょっと悲しいんだけど、なんか聞いてほしいなと思ってね。俺の本当に理想とするような形にはなってたんだよね。前置きが長くて、前置き長いの好きなんでね。前置き長くて、で実際行ってみてみたいな。まあ、説明パートあって、実際のね、なんか体験パートがあって。で、どんな風に心が動いたかみたいな話をするぐらいのが、やっぱりすごく好きでさ。すごい良かったなと思って。ただね、うん、だから、と言って、ね、バズらないんですけど。ね、悲しいよな、うん、自分のできる、ところ、の限界値、だと思うんだけどな、あれが。今のね、うん、だそれをさ毎週ね更新してたとするじゃない。毎週毎週その俺が納得いくね世に出して恥ずかしくないっていうようなエピソードトークが毎週できたとしても伸びないんだよね、うん、バズらないよね。なんでなんだろう。ポッドキャストだからかな。関係ない気もするけどね。YouTube にしてもまたあれなんだけど、おもろいと思うんだけどな。ま、でも逆に言うと、ねえ、こうやって長く聞いてくれているわけじゃん。10年とかさ。ね、聞いてくれてるリスナーの人いてさ。で、その人たちが、まだ聞いてくれてるっていう理由は、もちろん、ねえ、もうずっと聞いちゃったからってのもあるかもしんないけど、で、生活の一部になっちゃってるからってあるかもしんないけど、なんだかんだ、パルナイト意外とおもろいじゃんいうのも少なからずあると思うんだよね。なかったら多分ね10年も聞かないだろうからさ。だからね刺さる人には刺さってんだろうなと思うんだけど、なんかねもっと刺さってほしいよね、いろんな人にね、って思った。結構良かった俺の中で先週のハグしに行く話、結構集大成だなと思って。ねえ、まあそれがね、まあ広がんないのは悲しいんですけどもね、まあ自分でね自画自賛するしかないんだけどさ、まあそんな話ね。であとは思ったことね、今週結構思った話が多いんだけど、そうね、あパズドラの話ちょっとするんだけど、最近やってるパズドラみんな、あんまもうやってないでしょみんなね。俺の周りでもやってる人ほんと少ないからさ、あれなんだけど。まあ、今ね、ガンダムコラボが来てて。ねえ、まあ、とは言っても、まあ、正直、前に来たね、ワンピースコラボとか、そのぐらいの厚さはないんだけど。で、まあまあ、ね、ちょっとガンダムっていうのでね、作品的には熱いからさ、って来てるんだけど。で、パズドラなんだけど、今度、3月中旬ぐらいに、これやってる人しか分かんない話になっちゃうんだけど、一応なんかリセットがあるのよ。なんていうの、全体のリセットがかかって、で、メモリアルガチャとかね、そういうのがまた3月中旬ぐらい引けるようになるんだけど、で、メモリアルガチャっていうのは何かっていうと、ランクによって、なんかちょっと美味しいガチャをね、もらえたりするのよ。で、ランク500とか600とか700とかね、そういう段階で、ガチャが1回ずつ回せんのね。100単位ぐらいで。で、なんだけど、で、これが今までって、ランク1000までが対象だったのね。だからまあ500、600、700、800、900、1000とかで、メモリアルガチャっていうのが引けるようになるんだけど、今度、3月中旬のリセットのタイミングで、今度1100っていうランクにもメモリアルガチャが対象になるらしくて、で私今ランクがね1035なのよ。あと65足んないのね。だから3月中旬ぐらいまでにちょっとランク上げようかなと思って、で今週ちょっとパズドラ強化ウィークやってて俺の中で、でまあ、実質3日間かな、土日月で、ランク1035から1050まで上げました。15上げたね。うん。 この15ってすんごい15なんだよね。まあ、パズドラやってる人はわかると思うんだけど、ランク1000行った後、一つランク上げんのめっちゃ時間かかんのよ。ランク経験値の上げていかないいけないんだけど、ほんと上がんないのよ。普通にパズドラしてるぐらいだと全然上がんなくて。なんだけど、うん、頑張ったね、今週は。1035から1050。なんとか、また来週も15ぐらい上げて、みたいな。で、なんとか3月中旬ぐらいに、1100? いけるかな?あと50って結構天文学的な数字なんだけど、本当は。まあ、ちょっと頑張ろうかなと思ってね。で、せっかくやるんだったらね、そのリセットのタイミングでね、1100なってたいからさ。だから、3月中旬って言うと、あとね、2週間ぐらいしかないけども、そこで、なんとか、うん、あと50。ねえ、どうやってあげたらいいんだかわかんないけどもね。頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。皆さんはパズドラ、どうですか、ランク。結構ね、1050って、いなくない?周りに。1050よりも上の人って、うん。なかなかいない気がするんだけどね。まあ、別にね、上手いか上手くないかじゃないのよ。時間かけたかかけてないかって話なんだけどさ。まあ、時間かけたイコールね、熱量は少しあるよって話でもあるからね。その証明かなとは思うんだけど。まあ、ちょっと頑張って。ねえ、まあ、3月中になんとかね、1100にはしたいなと思ってますけどもね。まあ、ちょっと頑張っております。というところかな。じゃあ、あと最後のお話、これして終わりましょうか。ね。何の話かな?まあ、ちょっとなんか、少し思ったことなんだけど。まあ、さっきのね、愛の話でもあるんだけど、まあ、結局は、その異性に出会わないと、まあ、愛ってなかなか感じにくいじゃない。もちろんね、同性とかでも、その、ラブの愛じゃなくてね、ライクの愛だったりも、わかんないけど、好きっていうかね、うん、あると思うけど、その、異性、とのやっぱり愛っていうのも、まあ、すごく重要だなと思ってはいるわけですよ。なので、なんか、ね、彼女だったりとか、まあ、欲しいなっていうのは、ま、常に思ってはいるんですけど、ただやっぱり、最近ちょっと思うのは、20代で出会った女性だったりとか、30代で出会った女性とか、もちろん、いいと思うんだけど、俺正直今42になって、もう出会えないなと思ってるわけ。本当はね、出会いたいとは思ってるけども、実際問題難しいなとはすごい思ってるわけ。なんだけど、もし、もう実際問題難しいだろうなっていう絶望の中で、出会ったとしたらだよ。その、恋人になる人だったりとか、結婚する人に出会ったら、すごい、尊いよね、と思って。そのさ、なんか、童貞を捨てるとかっていうのとまた違うけど、そうするとなんか、ちょっと違う話になっちゃうかもしれないけど、10代で童貞捨てる。20代で童貞捨てる。30代で童貞捨てる。ね。童貞捨てるっていう意味では一緒なんだけど、なんか重みが違うじゃん。10代で童貞捨てたやつに、ね、20代の童貞の気持ちわかんないじゃん。深みが出るじゃん、人間にやっぱり。童貞が長ければ長いほど。30代になったら魔法使いになれるっていうぐらいだからさ。深みが出るわけすごく。それと一緒で、もちろんね、まあ、20代で出会ってもね、で、20代で結婚しても30代で結婚しても、もちろん幸せの形はそれぞれだし、ね、幸福度も全然違うと思うけどね。別に、上下ないけどもね。なんだけど、やっぱりこの絶望の状況じゃん。もう、結婚できないんだろうなって絶望の状況で、もし、そんな人と出会ったら、異性と出会ったら、もしかしたら、やっぱ20代、30代で出会って結婚するっていうよりも、より、大切にできるというか、うん、尊いっていう風に感じるんじゃないかなと思って、うん、ってちょっと思ったかなと思って、だなんか で、20代の頃とか、まあ、若い頃ね、女の子と付き合ったりとかした時にさ、やっぱもっとこうしとけばよかったなとかって、後々思い返すこととかもあったりするじゃない。やっぱそれって自分が若かったからもあるしさ。なんだけど、やっぱ年取ってるからこそ、うん、なんかより、そういうところにもね、なんか、気が晴れるというかさ、のもあるかなとも思うし、なつってもね、もう恋愛力も全くないし、もう女の子とデートとかもよくわかんないしさ。だから、本当今ね、付き合ったとしてもね、40超えてるおじさんが付き合ったとしても、もう高校生みたいなデートしかできないような気はするけども、でもなんか、相手を大切にできるんじゃないかなと思って、昔よりもね、うん、昔意外となんか、なんだろうな、連絡とかもさ、頻繁にしないタイプだったっけ俺ってね。ほんと。まあ、今と変わんないんだけどね。今別に友達とかと連絡取るのと同じぐらいで、ほんとに、もう遅いのよ。返事返すのがもう。だから、それ彼女に対してもそんな感じだったし。でも、今、この絶望の状況で出会ったら、なんか、ね、そういうのも、もしかしたら昔よりもね、こまめにやるかもしんないし。なんか、そんなことをちょっと思ったな。だから、俺みたいな人間は、逆に20代、30代結婚したら失敗する、うん、っていうものだったんかもしんないね。だから、40超えて、で、ここで結婚、もしね、することがあったら、そういうことなんじゃないって思うんだよね。うん。だからなんか、ちょっと結婚はね、遅くなりますけどもね、40超えてってなると。だけど、うん、まあまあ、そういうね、運命だったのかなって、まあ結婚ね、できるか分かんないけどもね、うん。で、ちょっと思ってさ、うん、多分、20代で結婚したらね、多分結婚生活続いてないと思うもん。うん、今思えばね、30代でもそうだね。で今だからだよね、うん。なんとかなるかもしんないよね。なんて、ちょっと思ったりしました。まあ、そんなわけで、ね。まあ、今日はなんか、ちょっと、考えたこととかがすごい多い話だったんですけど、まあ、先週がね、スペシャルウィークだったんでね。まあ、今週はこんな感じですよ。まあ、なんとか来週、3月入りますんでね。ちょっと気持ちを立て直してね、いろいろ頑張っていきたいと思いますんで、よかったら来週もね、聞いていただきたいというところで今日終わりましょう。で、来週なんですけど、来週は3月の6日、ね、月曜日。また22時からね、YouTube ライブの方で、生配信していきたいと思いますんでね、よかったら遊びに来ていただいて。そして、ね、まだチャンネル登録してない人いたらね、チャンネル登録をしていただけたらと思います。ねー、なんとか今年ね、まあ、1万人目指して頑張っていきますから。一応来週、何かしら動画はね、出したいと思ってるんで、まあ、その辺も、ね、チャンネル登録してるとね、表示されると思いますから。まあ、見逃さないためにもね、うん、チャンネル登録をしといていただきたいと。まあ、言ってもね、駄菓子食って懐かしいっていうね。まあ、だけの動画かもしんないけどもね。まあまあ、そんなんでもいいでしょ、最初は。ね、徐々に変えていこう。ね、より良い形にね、うん、できればなと思ってますけどもね。まあ、そんなところで。もう今日もよくわかんない話をね、つらつらとしてしまいましたけど、結局でも、ね、言えることは、愛ってことよ。ね。すべては愛、うん。愛がないのはダメだから、本当にね、うん。愛さえあれば逆にいいってところまであるから。まあ、その辺をね、ちょっと、まあ、考えながらね、これから生きていくのがね、いいんだろうなっていうところでございましたけどもね。じゃあ、そんなんで、ね、まあ、今日終わりましょうかね。まあ、意外と、な、最近ね、終わる時間がちょっと遅くて、始まる時間もちょっと遅かったり、終わる時間も遅かったりとかいろいろあったんですけどもね。今週は、まあ、そこそこのね、まだ今、リアルタイムな時間だとね、ちょうど夜中の2時なんでね、遅えよって話なんだけど。2時は遅いよな。平日だからな。まあまあ、でもこれもね、深夜ラジオのね、体でやってますからね。深夜ラジオって言ったらやっぱね、深夜の1時から3時がね、深夜ラジオの時間帯だからね。言ってもまだまだな気はしますけども。まあまあそんな感じでね、まあ変わらず来週もやっていきたいと思いますんで、よかったらね、また聞いてやっていただけたらと思います。そんなわけで、 ね、今日も長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。